北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、いらっしゃい。
前回はね、ちょうど200回記念ということでね、うん、はい、いろいろと、まあ、過去の回を振り返りながらですね、
はいはい、
まあ、いろいろとね、今後のどういう企画をやっていこうかというようなお話をリスナーさんともね、うん、させていただいたんですけれども、はい、その中でですね、地下200回記念ということで T シャツをですね作って案内をしたところですね、
はい、
まあおかげさまで大変売れ行きが好調でございましてですね
みんな正気か、まあ、本当に
4サイズ作ったんですけども、2サイズぐらい売れ切れましてね、はい、
みんな集団催眠にかかってないから大丈夫か本当に
XXL とね XL がもうないんですよ。
あ、はい、大きい方がないんですか。
ないんです。で L もあと1枚かな、はい、
はいはいはい。
で M があと今あの時点で4枚ぐらいしか残ってなくて、もう5枚しかないんですよ、はい、
そうですか。
すごいおかげさまで
残った。
いや、はいはい、本当にね、ご購入いただいた皆様、ありがとうございました
ね。これでまた一層ブドウパン系のね文鳥が太ると。
太りませんよ、そんなね。いやいや、ほぼサーバー代で消えてますからね、本当に。で、ね、ご購入された方には、まあ、限定音源ということでね。
はいはいはい。はい、
まあ、マスターと私のね、まあまあ、出会った頃の昔話をね、
そうそうそう、
載せておりますので、
ね。いきなり付き合わされてさ、はい、ね、この後そのままいいっすかみたいなこと言われてさ、ね、喋らされてさ、ねえ、もう太るのはもうブドウパン家の、ね、文鳥だけと、ね、
だからそんなことないですね。まあね、はい、ちょっとね、普通の普段ね愚者宮で喋ってないようなことも喋ってますんでね、まあ、
そうですね、う
ん、T シャツに限らずねステッカーとか、グッズをご購入いただいた方には皆さん一律で、音源のパスワードを差し上げておりますので。
そうですか、はいはい、
はい、ぜひ気になった方はね、公式ブログの方のリンクをたどっていただいて、ね、公式グッズ販売所、愚者の宮殿の売店というのがありますので、ぜひねちょっと覗いていただければなと思ってるんですけれども。
これはあれですか、はい、特典音声はまた今後も作るんですか。
いやーね、ちょっと今回ちょっと予想以上によく売れちゃったもんですからね。ちょっと
色気出してるぞこれ。
味を占めておりまして、はい、また今後もしかしたら限定音源第2弾第3弾、あるかもしれない。
別にね、音源のねあれで売れてるってことじゃないんでしょうけどね。
まあまあまあ、そうだとは思うんですけど、うん、
ご協力していただきまして本当にありがとうございます。
本当にね、ありがとうございます、うん、ね、結構他のポッドキャストされてる方からね、羨ましいですとかね、どうやってやってるんですかみたいないろいろです ねDM でもちょっとちょこちょこといただいてましてです ね
そろそろ文鳥が飛べなくなりますからね、
はい、だから餌になってないっていうのだ本当に。まあね、そんなこともありつつ、まあ、近況なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと実は私ですね、うん、大学院生になりまして今年の春からですね、
はい、いや、まあ、はいはい、
まあ院生といっても成果ではなくて、そのいわゆる科目等履修生というですね、まあ、はいはい、形で、まあ、要は特定のちょっと科目に絞ってですね、ちょっと単位を取る勉強を実は始めておりまして、はい、全然本業と関係ないんですね。
はいはい、
まあ、隠すことでもないんで言いますと、ローマ政治史を勉強してまして、今。はい。
わからないところ。
いや、ね、昔から夢だったんですよ。ローマの政治について一回ちゃんと勉強したいと思ってて。
そうです。
はい、でちょうど今ね、まあ、某大学院での、まあ、文学研究科なんですけど、そっちの方向の、まあ、 科目と履修生募集してて、かつ、まあ、こういう時代ですので、結構オンラインで、授業ができますと、
はい、
まあ、もちろんスクーリングもあるんですけど、だから割と僕でもなんとか勉強できるかなと思いまして、ちょっとですね、はい、2科目ぐらいちょっと、取ってましてですね、うん、勉強してます、はい、
そう、
はい、でね、担当教授がいるんですけど、年がね5つぐらいしか違わないんですね。こう、いや、向こうにしたらね、扱いづらいと思うんですよ、こんなおっさんがさ、うん、ね。だけど僕はもう面白がって、先生、先生って言ってね、こう、教えてくださいとかって言って、こう、やってますんでね。はい。まあ、僕はね、ちょっと、現役の頃っていうか、若い頃は、理系の学部にはいたんですけども、進学しなかったんですね。で、
はい、
7割ぐらい進学するんですよ、大体僕の行ったところっていうのは。
ああ、そうですか。
結構みんな大学に行くんですね、はいはい、で割と行かないやつは落ちこぼれみたいななんか風潮があって
、うん、
なんかね、僕なんか特に就職もしませんでしたから、
はいはいはいは
い、あいつは完全にドロップアウトしたやつだみたいな扱いされてましたけれども、
うん、
まあね、もう20年経ってね、うん、こうようやくこうなんかあの頃の大学院行けなかった自分を取り戻すかのごとくです今やってますけどね、はい、まあちょっとね面白いんですよ。相当あとはですね、まあこの前ちょっとジダラクサイさんと、まあ、弱用の収録もしたんですけど、
はい、
まあとにかくね、ウマ娘ウマ娘とジダラクサイさんが大変ハマってらっしゃるということでね。
いや、はい、もうね、ほんとね、ツイッターのタイムラインでもうまうまうまうまでね、
とにかくね、
はい、もうそろそろねミュートしようかと思ってます本当にな
んかいろいろこう、まあそれだけメジャーなコンテンツになったということなんでしょうけれども、
はい、
いろいろとちょっとトラブル関係の話題なんかも入ってきたりしてね。
いや、なんかねバカがね、うん、騒いでますね。
なんだかね、まあそういうのにまたねこう合わせてこうケンケンガクガクと言いますかね、いろんな議論が吹き上がっちゃったりしている部分も一方ではあるようなんですけれども、
うんうん、
まあね、そんなウマ娘なんですけれども、
はい、
まあ私自身はそんなちゃんとプレイしたことはないんですがね、まあいろいろとこうお話を聞いたりね、こう話題を見てますと、まあね、それこそ美少女に扮した、うん、まあ、馬たちがこうね戦うということで、はい、ね、そういう、こう、美少女たち同士が、こう、戦う、まあ、ゲームのような、まあ、システムになっているということなんですけれども、うん、まあ、じゃあ、そんなね、ゲームのルーツを辿ってみようじゃないかというのが、今日の本編の趣旨でございまして、
ほうほう、
はい、題しまして、シリーズ、その時エロゲシが動いたの4回目。本日は、はいはい、ギガによります、バリアブルジオというゲームについてね、ちょっと語ってみようかなと思っておりますけれどもね、はい、ちなみにマスターはこのゲームというのはご存知ではいらっしゃいますか？
全く知りません。
あ、そうです、名前ぐらいはでも聞いたことある
っていう。なんだっけ、うんうん、アドバンストってついたなんか、
はいはいはい、
コンシューマー版ですかね、いう気が、うん、そのぐらいしかないですね、
うんうん、あ、実際にじゃあプレイされた経験もあまりないという感じでしょうか、
ね、いや、全くないですよ。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあね、おそらくリスナーさんの中でも若い方はね、マスターみたいな方も多くいらっしゃるかなと思いますので、その辺の部分も含めて、ちょっといろいろとね、丁寧にお話をしていきたいと思いますので、本日もマスター、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日はですね、ずいぶん久しぶりにはなってしまったんですけれども、シリーズその時エロゲシが動いた、パート4ということでね、ギガによります、バリアブルジオというねゲームについてあれこれお話をしていきたいと思います、はい、まあこれまでねこのシリーズでは、同級生トゥーハート、それからつまみ食いということで、語ってきたわけなんですけれども、まあ今回はね おそらく初めてですかね、マスターが全然触れたことがないゲームということにはなるんですけれども。そうね。まあ、作っている会社は、まあ、ギガというね、アダルトゲームの、はい、ブランドになります。で、このギガというブランドは今もね、作品を安定的にリリースしている会社ということなんですよね。うん、つい最近です と、今年の3月26日に、かつて自分の会社で出していた、パルフェというですね、まあ、ウェイトレスさんをテーマにしたエロゲーがあったんですけれども、それをセルフリメイクして、パルフェリメイクということで、再登場させております。これが、まあ、最新作ということになるのかな今、うん、
なるほど。
でこのパルフェっていうのは、まああのまあ、ちょっとしたシリーズもので前作としてショコラという、ねゲームもあったんですけれども、まあ、複数の実はコンシューマー機何度にも移植された人気作品だったんですね、うん。でまあ、このギガっていうブランドの僕のイメージなんですけど、はい、まあ、一つはやっぱり、ね、こう固定ファンを多く持ってて、まあ、割とこう作品のクオリティにばらつきがない、安定したこうクオリティを保っているアダルトゲームブランドかなという印象があるんですね。でまあパルフェもそうなんですけども、オリジナルの作品は、まあ、エロゲなんだけれども、結構な確率でギガの出すアダルトゲームというのは、あの一般向け全年齢向けのコンシューマー機にかなりの確率で展開していく作品が多いという印象があります。うん、ですから、まあ、そういった部分からも、もう、あの、個々の作品のね、クオリティの高さが、伺えるのかなと思っているんですね。うん、で、まあ、そんな、人気アダルトゲームブランドであるギガの、原点であり、かつ、PC ゲー、パソコンゲーにおける対戦格闘ものの本当に黎明期にあたるゲームとして、今日テーマにしております、バリアブルジオ。通称 VG と言ったりしますけどもね、はい、このゲームがあります。はい、でまあね、バリアブルジオはおそらくこうね、マスターのように名前ぐらいは聞いたことあるなとか、なんとなくこうイラストは見たことあるなっていう方はそれなりに多くいらっしゃるのかなとは思います。うん、まあ一つにはね、やっぱりこのゲームもいろんなコンシューマー機にシリーズが移植されてますので、そちらの方でご存知の方も多くいらっしゃるのかなと思うんですよね。まあそんなね、バリアブルジオというゲームの、概要なんですけれども、ギガが、1993年7月に制作発売した18禁対戦型格闘ゲームおよびその一連のシリーズ、またこれを原作とした OVA などの諸作品のことを指すということなんですね。はい、で、まあ、よくね、略称として、バリジオあるいは VG と言ったりします。はい、で、まあ、発売されたのが93年ということで、プラットフォームは PC98 シリーズですね。はい、で、まあ、98シリーズでリリースされた点においてはね、こう90年代前半のエロゲ市場としては、まあ、決して珍しくはない、むしろまあ、一般的なのかなとは思うんですが、まあ、やっぱりね、特筆すべきはそのゲームジャンルなのかなと思います。はい、うん、当時としてはかなり珍しい対戦型の格闘ゲームになっていたということなんですね。うん、対戦格闘なんですよ。はい、で、まあ、リリースしたブランドは今日何度も触れてますけれども、ギガというアダルトゲームブランドになります。うん、で今でも、キスシリーズなどで知られるね、息の長いブランドとして知られますけども、そんなギガのデビュー作がまさにこちらバリアブルジオだったということですね。でデビュー作にアダルト対戦格闘ゲームというね、移植作を用意した背景としてはですね、ギガという会社の経営の母体としてですね、あのこれまた有名な企業なんですけども、 TGL というね、はい、情報システム関連企業が、バックにありまして、そこのソフト開発部門、TGL 企画というところがありまして、ここが実はあのゲームを出していたと。うん、
はいはい。
で、ギガが出る前だったかと思うんですが、ソードダンサーというね、対戦格闘要素を取り入れた、ゲームを実は手掛けていたんですね。うん、これも結構ね、売れたんですよ、当時。人気があって。うん、でこれの、ジャンルというのが、まあ、アクション RPG ということでね、うん、でこれも僕は実際遊んだこともあるんですけれども、まあ、パッと見普通のロールプレイングみたいな感じなんですけど、 こうモンスターと遭遇すると、まあ要はそこからこう対戦画面みたいな、ああいうね、こうモンスターと向き合ったような面が出てきて、実際にアクションでそのモンスターとかを倒していくといったような、作品になっておりました。で、後にですね、この、まあ、その対戦格闘部分のみをこう取り出したようなソードダンサー増刊号っていうゲームも後から発売されましてね、でこれが、まあ、そのソードダンサーの格闘部分だけを切り抜いたといったようなコンセプトの作品ではありましたね。一応こういう、ね、バックボーンがあるんですね、そのバリアブルジオの前に。であとはね、その TGL が他でもね、一般向けのパソコンゲームというのを同じ時期に手掛けておりまして、まあ、有名どころでいくと、あのファーランドストーリーで知られるファーランドシリーズというのがね、ありますね。これはご存知です、マスターは。こうファーランドストーリー、これもね、いくつかコンシューマー機にも移植されてますので、まあ、割と有名なのかなと思います。でこちらもパソコン用のね、シミュレーション RPG だったんですけども、まあ、人気がありましてね、人気の秘密はね、おそらく当時としてはまだ珍しかったと思うんですが、オールマウス操作ができたんですよね。全部マウスで、操作が完結する、シミュレーション RPG でしたので、まあ、割とその辺の操作周りが、快適だったかなという印象があります。で後にこのファーランドシリーズというのもね、シリーズ化されまして、コンシューマー機にもいくつか、移植された作品もありますし、リメイクもあったかと思います。でちょっと話をね、VG に戻していきますよ。はい、この VG が発売された、1993年という年なんですけれども、すでにね、アーケードの世界ではストリートファイター2が稼働しておりまして、そこから2年後ということになっていました。ですので、まあ、すでにね、世の中は、まあ、対戦格闘ブームというのが訪れていたということになりますね。そ
うですね、もうすでに、93年だともうサムライスピリッツ、
そうですね、
はい、出てます、出た年なんで、だいぶもう、アーケードの方ではね、対戦格闘がもう主流になって、もう円熟期というかね。
そうですね、
そんな頃ですね。
だからちょうどね、カプコン以外もね、各メーカーも対戦格闘に参入をしてきて、まあ、そういうちょっとしたこう、ね、対戦格闘ブームというのがちょうど起こってきたぐらいの年なのかなと、僕もなんかそういう印象があります。
ちなみにホットビーが倒産した年でもありますね。
その情報はいりますかね。まあ入れときますか一応。まあ、一方でね、93年、アニメの方に目を向けます と、前年からですね、美少女戦士セーラームーンのテレビアニメ放送が開始ということですね。はい、
そうか、そうですね、
はい、で戦う美少女というアイコンが、まあ、急速に、ね、世間認知されてきた時期に当たります。でちょっと脱線しますと、セーラームーンという作品は基本的に漫画とアニメが僕は別物だと思っておりまして、まあ、おそらく今のこのセーラームーンのこうブームみたいなものって、やっぱテレビアニメの貢献度が非常に高いと思ってるんですね。まあ、非常にこうアニメ自体のクオリティも高かったですし、まあ、これもね、ずいぶん前にマスターとも喋りましたけれども、セーラームーンに関して言えば、少女漫画という枠を飛び出して、まあ、割と男性ファンがついた、作品ということでね。
ちゃん大好きでした。はい。
ですから、男の子の中でも割とこうね、アミちゃん派とか、マコちゃん派とかね、割とこう、ね、推しのセーラー戦士を普通に話してでもそんなに恥ずかしくないというか、まあ、あんまね、こうそれまではちょっとね、何女子向けのもの見てんだよみたいな雰囲気もあったんですけど、まあ、割とセーラームーンの頃もちょっとまだそういう気恥ずかしさはありましたけど、まあ、割とまあ男の子でも見てたかなという、
そうね、
はい、いう頃かなと思います。はい、で、まあ、この辺の話っていうのはね、過去愚者級でも魔法少女会というのをやってますので、まあ、詳しくはそちらの方もね、聞いていただければなと思います。はい、で、当時のアダルトゲーム誌のインタビュー記事がありましてね、でやっぱりギガっていうのはその辺を狙ってたということをはっきりおっしゃってるんですね。はい、もうアーケードゲームではスト2対戦格闘ブームがある、一方でセーラームーンという戦う美少女というね、アイコンが非常にこう今受け入れられているということで、その辺を狙ってこの、まあ、 美少女しか登場しない対戦格闘ゲームというのをこうアダルトゲームの世界でも展開をしていこうという狙いがあったようなんですね。うん、で、まあ、格闘ゲームとエロゲーということなんですけれども、まあ、今日最初にね、この当時エロゲーにおける対戦格闘ものというのは、まあ、珍しかったというお話をしましたけれども、はい、まあ、実は同時代に同種の例が全くないわけではないんですよね。うん、例えば有名なところでいきますと PC98 シリーズにおける対戦格闘ものの先駆けとしては、アグミックスが1992年にリリースしましたザ・クイーン・オブ・デュエリストという作品があります。
分かる、
はいはい、あとはですね、まあ、この会話でいきますと人型ロボットの戦いを描いた人形使いというね、まあ、ゲームもあります。はい、これは、93年、それから95年にはディスカバリーという会社がバルキリーザ・パワービューティーズというね、対戦格闘ゲームを出しています。
分からんな、
全然分かりません、この辺
分からないですね、はい、
まあ、走りだったクイーン・オブ・デュエリストっていうのは、まあ、操作性に難があったんですけども、結構当時話題になったこととしてはキャラデザインにね、まあ、有名漫画家さんを起用してたことが、まあ、話題になりましたね。宇多田ヒロユキさんとかがキャラデザ
ー、なるほど、
はいはい、うん、手掛けてたんですね、はい、でクイーン・オブ・デュエリストは、ね、人気になりましてね、その後シリーズが、重ねられましてね、はい、人気作になっていきます。まあ、ただ、オリジナルのクイーン・オブ・デュエリストは R15 作品でしたね、R18 ではなかったです、はい、あとはね、人形使いとか、バルキリー・ザ・パワービューティーズですね。バルキリー・ザ・パワービューティーズはね、本当によくできてましてね。はい。うん、バリアブル GO 以降に出たものにはなるんですけども、まあ、キャラもボイス付きで喋りますしね。うん。まあ、ちょっと若干ばっぱりね、当時のパソコンのスペックもありますので、フレーム数が少ないのはご愛嬌なんですけども、まあ、ちゃんとね、コンボの要素なんかがあったりして、はい、うん、割とこう対戦格闘ものとしては、本格的な作りであったという記憶があります、ね、うん、で面白いのはそのいわゆるスト2のような王道の対戦格闘ゲームってあんまないんですよね。だいたいこう美少女が戦うみたいな、うん、そういうちょっとこう美少女ゲーあるいはエロゲー路線からこうパソコンゲームは対戦格闘の世界に入ってきたと。
いや、それはね、おそらくその当時のパソコンのスペックの問題があったと思いますよ。
はいはいはいはい、
うん、だからそのアーケードでできるようなその、うん、格闘ゲームっていうのをそのまま例えば98上で再現するっていうのがやっぱり難しかったんだと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからそうなるとその、うん、格闘ゲームとしての魅力ってどうしてもアーケードに比べて落ちてしまうので、
はい、
だっ付加価値をつけようということで、まあ、そうなるとエロになっちゃいますよね。
まあ、結局当時のパソコンでゲームをするユーザー層ってこともあるんですよね。やっぱりね、こうどっちかというとこうそういうサブカルに興味のある、ね、男子みたいなところになってきますから、うん、どうしてもおのずとね、美少女路線になっていくのはまあ自然な流れなのかなというふうには思います、うん、まあ、これは実はね、対戦格闘ものに限らずこの頃のね、まあ、パソコンゲームの傾向でもあるんですけれどもね、うん、まあ、そういう流れに沿ったものなのかなと僕も思います、はい、で、一方でね、じゃあ今週まではどういう対戦格闘あったのっていうことなんですけど、こういう美少女系が出てくるものっていうことですと、非公認ながらですね、PC エンジンで、ストリップファイター2というね、はい、ゲームが出てましてね、はい、
はい、
おなじみ、非公認ゲームの U、ハッカーインターナショナルが作ってたんですけど、はい、はい、これもこれも遊んだんですよね、僕は。うん、これは兄貴がどこからともなく入手してきましてですね、はい、アマンダっていうごっついキャラクターがいてね、チチビンタを食らうとまずピヨルっていうね、すごい強いんですよね。で、まあ、ゲームのその、なんていうかな、商品のイラストこそちょっとアニメチックなんですけど、うん、割と中身は実写路線もリアルな感じでしてね。うんうん、そうそうそうそう、はい、まあ、これもちょっと一部マニアの間では話題になったということになります。 で、あとアクション要素はないんだけども、
はいはい、
じゃあ美少女同士が対戦するゲームってじゃあ他にどういうものがあったのということなんですけど、まあ、これはいくつか先行例がありまして、例えばガイナックス、ね、あのガイナックスが90年に出したバトルスキンパニックという、ね、うん、ゲームがありました。
ありましたね、
うん、はい。あるいはグレートという会社が92年にレスレンジルスというね、これも非常に有名なシリーズですけれども、
はいはい、
まあ、カードバトル形式のこういう美少女同士が対戦するというゲームが、まあ、いくつかありました、はい。で、まあ、システムとしては、まあ、カードバトル方式なんですけども、まあ、こう戦ってダメージを与えたり受けたりするとだんだんこう着ている服がこう脱げていってと、で最終的に倒すと、まあ、ご褒美グラフィックが見られるといったような、はいはい、まあ、そういう仕組みになってたんですよね、うんうんうん。まあ、だからなんていうのかな、そういう意味で言う と、バリアブルジオというのも、まあ、対戦格闘ではあるんだけども勝った相手のね、そういうちょっとこうお色気画像が、まあ、ご褒美として見られるというシステムになってましたので、まあ、その辺のこうシステム周りの仕組みというのは、まあ、割と前からあったのかなというふうに思います。レスレンジルスっていうのはね、後々プレステ2くらいまでシリーズを重ねる作品になってるんですけれども、まあ、意外とね、こう実は18禁の作品が少なくてね、はい、4作目のレスレンジルススペシャルぐらいしか18禁扱いになってるゲームはないんですよね、うん、案外だからエロゲのようでエロゲでないっていうのがちょっとこうレスレンジルスですね、
はい。
で、まあね、ちょっと周辺の状況についてお話をさせていただきましたけれども、まあ、バリアブルジオのゲームのあらすじとしてはですね、最強のウェイトレスを決めるべく、まあ、だいぶ設定がぶっ飛んでますけどね、超多国籍企業ジャハナグループの主催で年に一度行われる格闘技大会、その格闘技大会の名前が、まあ、バリアブルジオというんですよね、はい。で、賞金総額は10億円、選手の所属企業には伝説の一等地が与えられ、不況な折を受け業績不振に苦しむ外食産業にとっては願ってもない商品であったと。この辺ちょっとこう時代、リアルの時代を感じさせますね、うん、若干こうちょっとバブルのこう絵が終わってみたいな、そういう頃ですので、うんうんうん、はい、その辺の時代背景も反映しているんだと思います。各企業にジャハナグループから送られてきた一通のファックスから始まったこの大会に不参加を表明する企業はなく、いつしか年に一度の恒例となっていた、開催から3度を数えるも未だ参加企業からの優勝者はなく、ジャハナグループの総帥であるレイミ・ジャハナがその栄誉を守ったままであった。そして第4回大会が開かれることとなるというのが、あらすじになっております。はい、まあ、あらすじを聞いていただくと分かりますけども、設定上のキャラクターというのはみんなウェイトレスです、はい、
うんうん。
で、設定で所属する店舗の名前とかもあるんですけども、まあ、これはまんまですね、各キャラの制服のモデルになった店舗名というのがすぐ分かります、
うんうん。
例えば主人公である竹内ゆかというキャラクターは、ハンナミラーズというね、お店の代表なんですね。もうお分かりですね、ということで、はい、
はいはい、
まあ、もちろんアンナ・ミラーズですよね、はい、
うん。
それから忍者キャラでいる増田千穂というのは、CASO カーソってなってますけど、これはおそらくカーサかなと思うんですよね、
うんうん。
それから、楠木まなみというキャラクターは、これは漢字が若干違うんですが、藤谷になってますし、うん、割とこうなんていうのかな、プロレス的な技を使う久保田純というキャラクターは、スカラークというねスカラークってあとは、まあ、柳瀬香織というキャラクター、メガネキャラが、モーヒーカン、これは、まあ、コーヒーカンなんでしょうね、はい
はいはい。
あとは、まあ、ボス扱いの、レイミジャハナといったような、キャラクター、最初の作品は、この6人なんですよね、はい、うん、が、登場します。で、まあ、これがね、移植されたり続編などを通してキャラが追加されたり新しくこう、ね、キャラクターが入れ替わったりするというようなことになります。はい、どうですか、こうキャラデザとか今見てもらってますけど、こうい
やー、もう時代を感じますね。
あ、もうザ90年代という、ね、うんうん、はい、感じはあると思いますよ、う
ん、はいはい。
あの頃のこうね、なんていうんですか、こう美少女キャラクターの本当にこう典型といったような、
そう、ね、
感じはあります、うん、はい。 で、ウェイトレスものということでね、出ているんですけれども、まあ、実はこのエロゲの中で、こういうウェイトレスの制服ものっていうのは、まあ、個々のキャラクターとしてはもちろん出てきたことはこれまでもあったんですけども、うん、まあ、すべてがですね、こういうウェイトレスさんっていうことは、まあ、もちろん今までなかったわけですね。で、そういう要素としてもおそらく初めてなんですね。うん、で、これも実はちゃんと理由がありましてね、はい、先ほどマスターが、まあ、パソコンのスペックの話をされていらっしゃいましたけども、対戦格闘ではあるもののどうしてもこうキャラクターをね、実際のゲーム画面であまり大きくできないという、事情がありました、はい、で、そうなってくると各キャラクターの特徴付けみたいなものが非常に難しいんだと。なかなか私服では個性が出しづらいしということで、まあ、キャラ絵が小さいゆえの工夫として、まあ、誰もが知っているあの制服というのを一つモデルにしてキャラクターデザインをされたということが分かっています、うん、はい、まあ、そうい う, こう事情があったりするんですよね。なので、まあ、実際の、まあ、ファミリーレストランとかのこう、制服を実際にもうかなり、ほぼ忠実にパクって、キャラクターを作っているということですね。はい。まあね、アンミラなんかはね、やっぱりね、ほぼそのまんまって感じですからね。うん、はい。マスター、アンナミラーズでちなみに行ったことあります？
こんなね、僕の住んでる田舎にそんな店があると思いますか？
いやいや。僕が東京の大学に行ってた頃に、品川の駅前にありましてね、アンナミラーズがね。
今もあるんですか？
いやー、どうでしょう。確かね、相当アンミラでも古い店舗、1号店だったかどうか覚えてないんですが、品川のその店は随分古いお店だったんですね、アンミラの中でも。うん。うん、で、もう今あるのかどうかは分かりませんけれども、うん、やっぱりね、制服見た詐欺とかで、こう、明らかにそれ目的の男性客とかいましたからね。まあ、僕もそのうちの一人なんで何も文句は言えないんですけど、あ、確かにこの制服なんだと思って、なんか妙に感動した記憶はありますね。実際僕がバリアブルジワを遊んだ後に上京しましたんで、あ、本当だと思って、竹内優香の制服まんまじゃんと思ってね、アンミラのお姉さんをまじまじと見た、そんなスケベな頃もありましたけれどもね。
なんか今もあるみたいですね、アンミラ
そのものは。そうですか。おー、うん、じゃあやっぱ歴史のあるファミレスですね、そうなってくるとね、
うん、高輪店っていうのが今あるみたいですね。
そこだと思います、そこだと思いますよ、うん、僕が言ってたの場所は
高輪、
うん、うん、全く同じかどうかは分かりませんが、ちょうどね、はい、向かいの大きな交差点を挟んだ向かいのビルの2階に当時はあったんです、
うん、なんかね、これまあ住所言っても問題ないですよね、
はいはいはい、
なんか京急ショッピングセンターウィング高輪の2階ってなってますね。
そこそこ、あ、じゃあ今もあるんだ、うわ懐かしいな、僕が行ってたのは20年ぐらい前ですけど、はい、はいはいはい、そうですか。
ちなみにあれなんですね、運営してるのは井村屋さんなんですね。
あ、井村屋さん、はいはいはいはい、
はい、あの小豆バーの、
小豆バーでおなじみの、はい、当時からそうだったかどうかちょっと自信がないですけれどもね、
はい、
うん、なるほどね。いや、そうそうそう、ちょっとその頃ね、仲のいい感じになってた子が白金高輪に住んでたもんですから、よく品川駅は待ち合わせに使ってましてね、はい、うん、そう、それでよくアミラも使ってたんですよね、当時はね、
うん、
ちょっとゲームの話に戻りますと、
はいはいはい、
このウェイトレスものみたいな、系譜としては、カクテルソフトというところが96年にね、ピアキャロットへようこそというゲームを出しましたけれども、
はいはい、
まあ、この間あたりに今実際受け継がれているのかなという感じがあります、うん、で、今日一番最初に触れましたけど、同じギガでもね、ショコラとかパルフェという、アダルトゲーム出してますけど、そこに、この要素というのはもちろん引き継がれております。ウェイトレスがメインヒロインということで、
うんうんうん、
あとはまあ似て非なるものというところですと、そのメイドものっていうのが一方であるわけですよね、
うんうん、
で、メイドもののエロゲって言って僕が最初にパッと思いつくのはブラックパッケージというところが96年に出した空の中の小鳥という、まあ、作品がありますけれども、はあ、うんうん、まあ、いわゆる名作ですけどもね、うん、で、まあ、そうですね、 リアルのメイドカフェみたいなものっていうのは2001年に秋葉原にキュアメイドカフェっていうのができるんですけど、それを待たねばならないんですが、まあまあ割とこういうゲームとかの方は割と先行してましてね、うん、ただメイドものっていうのはどっちかというとこう殻の中の小鳥もそうなんですけど、お屋敷ものといいますか館ものみたいなので、はいはいはい、要はそこに拘束されてちょっとこう霊獣的なイメージを、うんまあまあ、まさに殻の中の小鳥なんていうのはそういうもの、そういう調教もののゲームだったんで、
ご主人様みたいな、
まあ、まさにそういう世界ですよね。であとやっぱりこうあの頃のちょっとこうお屋敷ものブームというか、まあ、黒猫感なんてありましたけどもね、ずいぶん古い作品だけど、
はいはいはい、
ああいうやっぱりこう世界の、やっぱ住人だったこの頃の、メイドものというのは、うん、それに比べるとやっぱウェイトレスっていうのは同じ働く女性としても随分と解放されたイメージから当時からありました、うんうん、ですのでバリアブルジオっていう作品も、まあ、ある種戦いに向かうヒロインたちの悲壮感みたいなものも、まあ、要素としてはあるんですけれども、うん、そんなにこうなんていうのかな暗いイメージではない、うん、割とこう爽やか青春ものみたいなテイストが当時からやっぱりありました、うんうんうん、青春熱血ものみたいな、そういう拳と拳で分かり合うみたいなそういう世界観なんですよね、バリアブルジオの世界っていうのもね、うんうん、で、まあメインで、キャラデザを当時手掛けられていましたのが、木村隆弘さんという方ですね、はい、この方の、まあ、まさにバリアブルジオは出世作と言っていいんじゃないでしょうか、うん、でこの方はアニメーターなんですけども、その後、どういった作品に関わるかというと、勇者王ガオガイガー、ベターマン、新婚合体ゴーダンナーガンソードなどの作品に、はいはい、まあまあねちょっとゴーダンナー入ってますけど、まあ割と、なんていうのかな、メジャーなタイトルでもきちんと活躍されている方でしてね、まあ、その方はもともとねお若い方は名義も変えたりなんかして割とアダルトゲームの世界でキャラデザとか、担当されてたんですけども、まあこのバリアブルジオにつきましてもこの木村さんが、メインで手掛けられていたということで、これで結構名前が売れたところもあるのかなと思います、うん、で先ほどマスターもおっしゃってましたけどね、キャラクターのイラストなんか見てても、まあ、ザ90年代といったようなね、うん、まあ、思うんですね、うん、で、まあ、割とこうなんていうんですかね、顔つきは割と端正な感じになってますし、あるいはこうアクションに関してもディフォルメの効いた伸びやかなスタイル、あるいは大げさなアクション要素といったところが一つ特徴にはなってくるのかなと思います、うん、で、バリアブルジオというのは非常に人気がありまして、コンシューマーを含めて豊富な移植作後継作というのが、出ます、うん、オリジナルが93年7月に出ましたけれども、もう1年後、PC エンジンで早速アドバンスとバリアブルジオが、発売されます、はい、で並行してですね、95年から、今日97年にかけてはですね、立て続けにスーパーファミコン、プレイステーション、セガサターンということで、はい、各ハードに移植もされていくんですよね、うんうんうん、で一方でパソコンゲームとしても、バリアブルジオカスタム、バリアブルジオマックス、アドベンチャー、リバースといったような形で、割とコンスタントにこうシリーズが出るんですね。はい。うん、で、まあ、Windows キーになっていくんですね。99年のカスタムから Windows にシフトしていきます。はい。94年のね、続編はまだ98シリーズなんですけれどもね。うん。でその他に実はプレイステーションでは、スーパーライト1500シリーズという廉価版にアドバンストバリアブルジオのプレステ版が、登場してたりします、
はい、
かと思えば、2003年の12月には派生物としてバリアブルジオネオというね、アドベンチャーゲームも、実は派生作品として出ていたりするんですね、うん、はい、ちょっと面白いのが2001年に、バリアブルジオリバースっていうのが出るんですけど、その翌年にリバースダッシュっていうのが出てるんですよね、はい、なんかどっかで聞いたことある展開かなとは思うんですけど、
う
ん、
そうね、
まあ、
うん、
そういうのもあったりします、はい、でまあね、ゲーム以外にも OVA 作品が、出てます、エロいのもあるしヒエロのもあります、はい、うん、私もいくつかちょっと関わらせていただいたようなものも実は、あったりするんですよね、はい、うんうん、で、まあこまあね、マスターに今あの移植作一覧を多分見ていただいてるんですけども、
はいはい、
特徴としてはですね、 あのコンシューマー機も同じく TGL とかギガが作ってるんですよ、うん、
これすごいですよね。
そう、これは結構ね、うん、やっぱりあの開発力の高さだと思います、うんうん、例えば、この頃に、まあ、一般向けに、リメイクされてあの出た作品っていっぱいありますよね。同級生とかそうですけど、うんうんうんうん、あれって、はい、あのやっぱ下請けに出してるんですよね、うん、あのコンシューマー向けの作品は自分たちで作ってないんですよ基本的に、うん、だけどあのここのギガっていう会社は非常に開発力が高くて、あの親会社である TGL と、ギガがほとんど出してます、はい、だから分け隔てなく、アダルト向けのパソコンゲームから、スーパーファミコン、プレイステーション、サターン全部これ、同じくギガと TGL が開発してますからね、うん、この辺はやっぱりちょっとこの会社の開発力の高さみたいなものを伺いますし、うん、まあ、一般ゲームも合わせてね、いっぱいバンバン出してた会社なんでね、その辺のやっぱノウハウもあるんだろうなということを伺わせますね、うん、でやっぱりね、だからそういうちょっとこうリメイクされるんだけども、そこでも全部自分たちで手掛けていたというところが、まあ、特徴かなと思います。で、こういう美少女対戦格闘ものっていうのはその後もいくつか出るんですよね。はい、有名どころだけ拾っていくと、まあ、アスカ 120% とかね、制服伝説プリティファイター陶器伝承といったような、対戦格闘ゲームが、後に続いていくことになります。変わり種でいきますとね、あのイリュージョンという会社があのバトルレイバーっていう、3D もののですね
知ってるぞ なぜか知ってるぞその名前
なぜか知ってる、うん、イリュージョン、安定のイリュージョンですよ、 3D といえば、
はいはい
はいはい、そういったものを、手掛けてたりしますね、うん、まあ、まあ変わり種と言っていいのかもしれません、はいはいはい、3D なんてね、うん、でまあ、一方でこう美少女がもうバンバン出る対戦格闘ものっていうのはもちろんこの後アーケードとかでも出るんですけれども、変わり種をいくつか紹介すると、例えば、海外で出たスカルガールズという、ね、ゲームにつきましては、多分に日本の、アニメ文化を影響を受けてるんですけれども、追加キャラに、ね、男性もいるんです。最初のオリジナルキャラは全部女性でしてしね、で非常にこうトゥーン的なこう動きをする、ものではあるんですけど、出てくるキャラクターはみんな女の子ですし、うん、まあ、あと色物でいきますとね、ツインゴッデスっていう、 こう実写のですね、こう
あったな
あったりましたでしょ、そうそうそう、
いるからにこう、ね、なんとか衆がする、
まあまあまあ、そういうものもありましたしね。まあ、あとは本当に色物でいくとビキニ空手っていうね、本当にもうしょうもない、あの、実写の対戦格闘もあったりしたんですけれどもね。
はいはいはい。
まあ、割とそういうこう、美少女が活躍する、メインで活躍する対戦格闘ものっていうのは、まあ、いろんな、ジャンル、あるいはいろんなこう、テイストにもこう、展開をしていくということになります。うん、はい。でバリアブルジオっていうゲームの生まれた背景と、まあ、その功績みたいな、ね、話をちょっとしていきたいと思うんですけれども、今日何回か触れてますけど、バリアブルジオの背景には、スト2による対戦格闘ブームというのがもちろんあの下敷きにはあるんですけども、
はいはい、
一方で、女の子の集団が物語を動かしていくというトレンドがあったようにも思うんですね、
うん、
で90年代のエロゲーギャルゲーにおいては、これはね、いつだったかな、同級生の会に話をしたような記憶もあるんですが、複数の女の子から攻略対象を選択する、一人と向き合うといった思考がある一方で、80年代後半から90年代かけては、同じ舞台に女の子が同時並行的に大勢いて物語を動かすというシチュエーションが結構目立ってくるようになるんですよね。
うん、
だからまさに同級生なんていうゲームは、まあ、ルートをちょっと工夫すれば同時攻略ができちゃったりするようなゲームでしたから、うん、割とだから女の子がいっぱいわっさーっと出てきてこう、まあ、つまみ食いといったら非常に言葉は悪いんですけれどもね、
うん、
はい、うん、並行して、何人かその中の女の子たちの、絡みができたりするっていうものもありました、うん、はい、でまあ、一方でね、トゥーハートというのはどっちかというと前者よりですね、女の子がいっぱい出てくるんだけど、割と初期の段階で、選択、攻略対象を選択して、あとはその子との、まあ、本当に一対一の深い話に、こう、まあ、酔いしれるというか、 楽しむといったようなスタイルももちろんあったんですけどね。で、一般作品の方に目を向けてみますと、この頃、例えば、そうですね、ランマ2分の1がアニメが89年から92年でした。うん。で、割にもこれも、主要キャラクターに女の子が多かったかなという印象もあります。まあ、もっとマニア向けでいきますと、86年から始まったプロジェクト A 子ですね。
ああ、赤城山ミサイルだ。
そうそうそう。うん、あるいは、同じく86年、活劇少女探偵団といったところが、にそういう流れを見出すこともできるかなと思います。いっぱい女の子が出てきて、まあ、物語に本当にこう、なんていうのかな、動かしていく原動力になる主役になっていくということですね。うん、あるいは女性の声優たちがこう本人役でアニメ進出を果たした作品としては、クリームレモンから生まれたレモンエンジェルですね。
ありましたね、
はい、87年頃の話です。あるいは、ちょっと後ろの時代になってきますと、アイドル防衛隊ハミングバードにおけるハミングバード、ね、うん、これはまさに93年です、ですから、まあアイドル声優ユニットブームっていうのも、まあ、一つこの辺に走りを見出すことができるかなと思います。そういう、まあ、要は女の子たちだけのこう集団というかユニットとしてこう活躍をするという、まあ、ものがこう生まれてきている、うん、まあ、男性目線みたいなものがこの頃になってくると限りなく薄まってくるんですよね。レモンエンジェルなんかまさにそうですけど、まあ、クリームレモンって元は、ね、こうアダルトですから、こう割と男性との絡みみたいな部分の話がもちろんあったんだけれども、それがこうレモンエンジェルになってくるとなんか非常に薄まってくる。どちらかというとその、まあ、もちろんそういうあのシーンはあるんだけども、女の子自身にこう焦点が当たってくるというのかな、割と、
うん
うんうん、っていう風にシフトしていくんですよね、割とね。で、だからあとはバリアブルジオンが生まれた93年周辺ですと、まあ、ハーレムものの元祖に近いんでしょうね。天地無用、妖気。これいつも読み方迷う。あるいは、女神様が93年。妖気は92年、はいはい、が誕生します。あとは赤堀さんのセイバーマリエヌとジェイが95年ですね。はい。うん、こういった、まあ、いわゆるハーレムものみたいなものが立て続きに出てくるんですよね。
うん。
まあ、ちょっとね、私自身まだこうきちんと噛み砕けてないんですけど、この頃のハーレムものというのはなぜかちょっとこう疑似家族関係を構成する要素が強いなという印象もあったりします。なんかこう、なんとなくこう家に転がり込んでくるみたいな展開が多いんですよね、
うん、
うん、まあ、やっぱり同様に、ね、男性主人公の個性というのは非常に薄味です。やっぱりこの頃の、ハーレムものの作品というのはね、ほとんど女の子同士のどちらかというとやり取りみたいなものがメインになっているような気がするんですよね、
うんうん、
で、96年になりますと、もう桜大戦がゲームとして登場して、まあ、言ってみれば一つ総決算と評価できるかなと思います。はい、ちなみにですね、翌97年には、バリアブルジオの最初の OVA が発売されました。はい、で、まあ、キャスト一覧もね、見てもらってますけどね。まあ、ね、なかなか豪華なメンバーかなという印象はありますよね。
そうね。
うん、そうなんですよ。そうそうそう。まあね、主人公の竹内優香なんていうんでね、はい、内石さんがやってますからね、まさに。
はいはい。
セーラームーンまんまって感じしますけども。で、まあ、OVA といえば、まあ、もともとは男性との関わりみたいなものがあったのに、もうすっかりそういうものを、クリーニングしてしまう作品というのが出てきます。それが OVA 版の卒業という、作品ですね。これもともとご存知のように、アダルトゲームですけども、だからもちろん男性との絡みが出てくるんですけど、OVA の卒業ってちょっと異色な作品でして、男の子の男性目線みたいなの出てこないんですよね。もう、ただひたすらに女の子の集団のこう、心模様を描くのを、なんていう、第三者的にこう、めでるみたいな、そういう作りになっていたのが非常に印象的でしたね。はい。うんうん、たださえ希薄になっていた男性目線みたいなものがついにほとんどなくなってしまうといったことがあります、はい、元のゲームにはあったのにね。で、だこういうふうにですね、女の子の集団からこう主人公の男性目線を排除していく方向性というのがあって、そこと、まあ、ゲーム性というのを両立させていく中で、まあ、バリアブルジオというのは女の子のみで構成する対戦格闘ゲームとして、まあ、まさに形作られているということなんですね。 で、かつそのバリアブル需要というのはまさにそのゲームを手掛けたギガという、あるいは TGL という会社の技術力に裏打ちされた隙のない作品クオリティで多くの支持をやはり集めたのではないのかなというふうに思います。で、やっぱり特筆すべきは、今はこういう、ね、あの流れっていうのは一般ゲーム、コンシューマーゲームでも、まあ、たくさんありますけれども、それに先鞭をつけてこの PC98 用のアダルトゲームの世界に初めて持ち込まれたものだったんですよね、うん、だからなんていうのかな、これまでこのエロゲシが動いたで何度か登場してきた評価軸として、まあ、エロゲーであるがゆえに発見された一つゲームとしてのシステム世界観っていうのに、やっぱりバリアブル需要というのもこう位置づけられるゲームなんじゃないのかなというふうに思うんですよね、うん、コンシューマーゲームとかアーケードゲームの世界でも、あのもちろんあの戦う女性ヒロインという像はありました、いくらでも、うん、だけど出てくる登場人物が全員美少女っていう、まあ、ちょっと尖ったこう設定といいますか、そういうやっぱりものってなかなかちょっとアーケードとかでは出せないですよね。こういきなり冒険だと思うんですよ、一般ゲームでもどこまで受け入れられるのかなっていうのがあるんだけども、逆にこの頃のパソコンゲームのユーザー層がものすごくちょっとこう、まあある種先鋭化しているというか、本当にこうね趣味嗜好がギュッとこう濃縮された層だったがゆえに、こういうゲームでもきちんとマーケットとして成立できるというやっぱり背景は僕はあったと思うんです。だからこそあのこういうもう男性キャラ一切入れません、もう美少女だけで対戦格闘を作りますっていったような、うん、そういうちょっとこう尖った設定のゲームでもやっぱり選んだフィールドが良かったから成功できたんじゃないのかなというふうにやっぱ思います。で、最初だからやっぱりアダルトゲームですから、あの勝てばそういうちょっとこうエッチなご褒美グラフィックが見られるというのがありましたけれども、うん、これがまあね、コンシューマーに移植されても結構やっぱり一般ゲームになっても支持されたんですよね。セガサターンはねちょっとでもエッチでした。あのパンツまでは見えてました。あの
そうなんだ
そうそうそうそう、割とセガサターン緩かったんでだけどもちろんスーパーファミコンじゃね、もうチラ、もう本当にチラぐらいですよ本当に、まあ、セガサターン堂々と見せてましたけど、はい、だけどそういうこうなんていうのか、実際こう胸とか出さなくても十分勝負できるクオリティの対戦格闘ゲームとしてやっぱり成立してたんですよね、うん、っていうのはやっぱりもともとこの PC98 でギガという会社がしかも自分たちのゲームブランドの第一作として勝負をかけてきちんとこう狙い通り成功を収めたっていうことがやっぱり ある、うん、だからそれがやっぱ大きいのかなと思います。だからギガっていう会社はバリアブル事業で本当に立ち上がって、その後もねいろいろ結構さまざまなジャンルのゲームに挑戦したりするんですよね、アダルトゲームの分野でも。もちろん王道の、アドベンチャーというのも出してます。で今もなお安定して、非常にこう安定したこうクオリティの水準のあるエロゲーをねこうきちんとこう年に何作か出せるような、アダルトゲームブランドなので、まあそういう意味でも本当に非常にしっかりしている会社だよなっていうことをやっぱ僕は思いますね、うん、で、まあ、女の子しか登場しません。で、勝者はただの一人、互いに戦いながらも切磋琢磨するそういう友情があったりする、そういう関係性のゲームというのは実はこのバリアブル需要の時代から始まり、さまざまなゲームやサブから作品を経ながら、まあ、娘につながっていくんじゃないのかなと個人的には思っております、
うん、はいはいはい。
ですから、まあ、
最後すごいジャンプがあった気がしますけどね
、まあ、ここ語るとすごい時間がちょっと持たなくなるかなと思うんですけど、
まあまあ確かにね、
ただ、うんうん、やっぱり馬娘っていうゲームって、まあ、割とこう普通に受け入れられてますけど、それってそれまでやっぱりこう美少女しか登場しなくてその子たちがガチンコで戦う世界というのをどこかでやっぱ我々がこう体験してる経験してるっていう下地があるからこそだとは思うんですよね、うん、だからカンコレなんかも美少女いっぱい出てくるけどあれは違うじゃないですか。基本的に要は仲間でありこう味方でありっていう感じだけど、うんうん、馬娘ってそうじゃなくて基本的に勝つのはただの一人っていうことで、他のね、うん、女の、あの仲のいい馬娘とかもやっぱり基本的にね、友達でありライバルであるような関係なわけじゃないですか。 みんなで仲良く一等賞っていうことがありえない世界だからね、うんうん、でやっぱりそこにすごい熱血的な要素ももちろん入ってくるし、うん、非常にこう熱い友情みたいなもの、ドラマというのが実際の競馬のエピソードとともに巧みにこう織り込まれてユーザーを盛り上げてくれるっていう仕組みがあるんですけれども、うん、そういうやっぱり土台みたいなものっていうのはやっぱこの頃のこういうバリアブル需要を中心とした美少女オンリー対戦格闘ゲーム、うん、この辺のやっぱりこう普及というのが私はやっぱ下地にあるような気がするんですよね、うんうん、でそういったものがやっぱりこうアダルトゲームの世界から生まれてきて、そのエッセンスというものが一般ゲームやあるいはゲームを離れてもアニメであったりとか漫画、そういった世界にもこうどんどん波及をしていって、こう、まあ、当たり前のように今こう受け入れられるような世界になってきているというふうに僕は思いますけれどもね、はい。いやすいません、もうなんだか今日はねちょっとマスターが遊んだことのないゲームだったもんですからベラベラと喋らせていただきましたけれどもね、
はいはい、は
い、いかがでしたでしょうかね。何か感想などがあればお伺いしておきたいんですが、
まあなかなかこう理解がね難しいところではあるんだけど、うんうん、はい、どうしてもね僕にとってのその、まあ、美少女格闘と言われるものっていうのは、はい、やっぱりこう自分はアーケードのスト2からその対戦格闘、
うんうん、
まあね、まあその前のストリートファイターもあるけれども、まあ、大体スト2で、まあ、対戦格闘の世界にちょっと足を踏み入れて、まあ、その後画廊伝説だとか、まあ、そういうね、うん、ものに触れてきているとやっぱりこうパソゲー、それから、当時のコンシューマーの格闘ゲームって正直その格闘ゲームとしては若干しんどいところがあって、
うんうん、そうですね、
うんうん、でそういうところでのその、まあ、美少女化みたいなところが、うん、やっぱりこう僕らゲーマーにしてみてもやっぱ透けて見えてるところがあったので、
はいはいはい、
正直あんまりその、重視していないというか、まあ悪く言うとバカにしてた部分があるんですよね、
うんうん
うん、だからね、今になってみるとちょっと遊んでみればよかったかなとかね、うん、まあそんな風に思いますけどね。
まあどうしてもゲーム性っていうことで考えると、
うん、
もちろんあの頃のね、うん、アーケードの作品にはもちろん及ぶべくもありませんよ、それはね。いや、
そうなんだよね、
うんうん、でやっぱ操作性も正直まあ本当キーボードとか使ってやってましたからね、結構しんどかったし、
うんうんうん、
まあフレームもね本当にもう特に初期の頃のゲームはね、うん、もうと結構カクカクではあったんですよね、
うんうん、
だけどでもなんでじゃあそういうゲームがシリーズを重ねられたかっていうと、
うん、
まあ、もちろんゲーム性っていうことも大事なんだけども、個々のキャラクターの魅力であったりとかその世界観にやっぱ引きつけられるっていうところがあったはずなんですよ、それは、うんうん、で結構 OVA なんか見ててもそれぞれの女の子の戦う結構深い事情みたいなのがあったりして、きちんとそういう物語が練られている、うんうん、で大前提として個々のキャラクターが可愛くて魅力的だからこそ、スーパーファミコンなんてパンチラ要素もほとんどないですから、
はいはいはい、
もうヒエロ、完全なるヒエロなんですよ、スーパーファミコン版のバリアブルジオって。だけど、うん、結構売れたんですよね。
うんうんうん、
で、サターンやプレステでも出ましたし、うんうんうんうん、で、その後ね、こう、手を変え、品を変え、はい、プレステ版をベースにしながら、ちょっとキャラクターを、ね、4頭身にデフォルメしたバリアブルジオマックスみたいな、ちょっと変わり種もありますしね。
うんうんうん、
あるいはアドベンチャー要素を足したリバースとかネオみたいな作品が、まあ、出てきますから、うん、やっぱりね、だからもちろんゲーム性ということで言うと、あの頃同時に稼働していたあの本格対戦格闘ゲームには一歩も二歩も譲るんだけども、うんうん、やっぱそれだけでは片付けられない何かがやっぱあったんだろうと思います、
うんうん
うんうん、それがあるからこそこういうオール美少女対戦格闘ものというのも、まあまあこのバリアブル事故ジオ以降もね結構面々とリリースされていくっていうやっぱ流れが一方であるんです、はい、裏対戦格闘士じゃないけれどもね、
うん、
あるんですよね、
うん、どっかにツインゴッテス売ってねえかない
やだからなんていうんですかね、そういう、うん、独特、いや僕結構 行動ジャンル好きでよく遊んでましたけど、ジオもそうだし、あのクイーンオブデュエリストとかアスカ 120% とか、まあ、スカルガールズもちょこっとニコ生でやってたりとかしましたけど、うん、
やってたね、
うん、あのなんかね独特の魅力があるんですよね。自分の好きな子にこう肩入れして、こう他の、うん、まあ、女の子と対戦して戦って勝っていくみたいな、なんかね、うんうん、一般向けの対戦格闘ゲームとはまた違うやっぱり魅力があるんですよ。あのなんていうんですかね、こう基本的に男社会のマスト2なんかもそうですけど、世界にこう一点として入ってくるキャラクターって、うん、やっぱりこうそこになんかある種の要素が加わってくるじゃないですか。男社会の中でけなげに頑張るみたいな、こう好意点として、そう、負けられないみたいな要素が入ってくるじゃないですか。どうしても女性であるがゆえの要素みたいなものがおのずとクローズアップされるじゃないですか。まあ、うんうん、良きにつき悪しにつき。だけど全員美少女って世界になってくるとそれがないんですよね、逆に、
うんうんうん、
女の子だからって要素がない、もうみんな女の子だから、その中でこう割と個性をつけられるっていうんですか、うん、それがやっぱ良かった。あの頃僕はそれがすごい良かったんですね。結局チュンリーとか白井の舞ってもうあの男しかいないあのキャラクター陣の中での女性っていうことに一つこう大きな付加価値があったわけじゃないですか、うん、まあ、もちろんそれでそのキャラクターたちも十分に魅力的ではあるんだけれども、いやそうじゃなくて、やっぱ女の子の中にもいろんなタイプがいるでしょうと。フットワークが軽いね、結構こうキャラもいれば、割とこうザンギエフみたいな割とこうごつくて、
うん、
パイルドライバーとかを得意とするキャラクターもいたりするんですよ、バリアブルジオにもね。そうそう、うん、そういうだからあのなんていうのかな、あのキャラクターの対戦スタイルみたいな、こうキャラ付けみたいなものがオール美少女だと、その美少女の中でできるっていうやっぱ予算がやっぱあったんですよね、
うん、
で並行して一方で目を閉じてみれば、あのアニメの世界でもそういういっぱい女の子がわーっと出てきてこう活躍するみたいなものがちょうど出始めた頃でもあったので、非常に個人的にはすんなり受け入れられた世界ではあったんですね、うんうんうん、やっぱりそういうのがあったと思います。だから、うん、で PC ゲー独特のそういうなんかオール美少女のちょっとこうなんだよみたいな、なんかめちゃくちゃだなみたいな、だけどちょっと背徳的だけど魅力的な世界ってのはやっぱありましたからね。こういうね、アクションに限らずパワードールとか、ああいうこうオール美少女の世界で構成するゲームって僕好きなんですよね。なんかよくそれ系のゲームやってたんですよあのニコ生でもね、ちょっとこうバイカーの女の子たちしか出てこないシミュレーション RPG みたいなのもやってましたしね、こうね、うん、そうそうそうそう、あとはナージュリーブルとかちょっとね派生作品になりますけど、そういうなんかね、うん、あれ系のこうゲームってどうしても色物扱いされることが多いんですけれども、うんうん、なんとも言えないこうなんか独特の魅力がありますし、はい、あまりねこう色物だからと毛嫌いせずに今また触れてみても新たな発見があるんじゃないのかなと思っております、うん、
なるほど、
はい、はい、ということで本日はですね、シリーズその時エロゲシが動いたパート4ということで、ギガというアダルトゲームブランドが出しておりましたバリアブルジオというゲームについておしゃべりをさせていただきました。本日のマスターありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も愚者の宮殿宛にね、たくさん置き手紙頂戴しております。いつもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
順番にね紹介をしていきたいと思います。
はい、
では1通目ヤママンさんいただいております。ありがとうございます。どうも、桂正和会を待ち続けているヤママンです一回やらんとな、これも
難しいな、う
ん、今後聞きたいテーマとのことですが、もっと売れてもいいのにと思うベテラン漫画家についての考察をお二方に伺いたいですね。個人的に好きな門田博先生と葉月薫先生を猛プッシュしたいのですが もう売れてるじゃんという人もいらっしゃるでしょう。ですが、あの画力を生かした超絶すごい作品が生まれないものかと常々思っているのです。他のリスナー様にも推しの作家さんがあろうかと思うので、未知の領域が広がれば面白いと思うのですが、いかがでしょうか。あとゲームメーカー界としてそろそろナムコさんを出していただきたいですね、マスター様ということでいただいております。はい、ありがとうございますね。ちょっと200回記念の本放送でね、間に合わなかったではあるんですけれども、うん、紹介をさせていただきました。
はい、
そうね、こう画力が高い
桂正和さんを語るといって、どこを語るかだよね。
難しいですね、うん、結構時代時代によって割とテイストが変わってくる作家さんでもあるんですよね。
僕、うん、Z マン途中までしか読んでないんだよね、うん、どうなったんだろうね、
うん、やっぱりこう例えばね、初期っていうか昔の作品ですけど、ウィングマンの雰囲気と、
うん、
例えばビデオガールでも全然違いますしね、
うん
うん、なんていうんですかね、こう面白いですよね。でも器用な先生だから、それぞれにちゃんとテーマがあって、
うん、
それをきちんとこう書けるっていうところはね、うん、葉月香織先生は本当こうね、女の子を描かせると色気がある絵を描ける方ですよね。
僕は好きですよ、はい、
うん、なんでしょうね、こう、はい、劇画の修行してきた先生ってやっぱりすごいしっかりしますよ ね、
うん、そうですね、うん、
だからいや信じられないの、それがさ隔週の漫画雑誌とかで連載とかするでしょ、
うん、
すげえなと思ってね、うんうん、なんでこんな緻密な人物を量産できるんだって、なんか僕はすごいなと思うんですよね。こうだから、うん、割と劇画畑出身の先生なんかで今でも現役でやってる方とかはやっぱりすげえなと思ったりしますしね。
もっと売れてもいいのにと思うベテラン漫画家さん、
誰がいますかね。
この辺ですかね。まあ、好きな作家さんっていうだけであればね、浅利義人さんとかすぐ出てくるけど
そうですね、うん、池上良一先生とかもう売れてるか、もう十分、
うんうん、
そうだよな、うん、いますかね、本当に。
あとは誰かな、いや、やっぱりね、その、
うん
うん、言っちゃなんですけど、売れてないには売れてないなりのやっぱり理由があるんだと思うんです。
うん、まあそうね、
うんうん、いや、もちろんね、その時の運とかいろんなものもあるとは思いますけど。
はいはいはい。
うん、だからね、いや、この人もっと売れてもいいのにっていう捉え方をした先生か誰がいるかな。
なかなか難しいですよね。
薄根正俊さんとか。
ああ、はいはいはい、は
い、うん、いつだっけな、去年あのコンバットドールの漫画が出まし、単行本が出ましてね、それは買いましたけど、はいはい、
うん、ああ、なるほどね。
うん、
結構僕はね、こうキャラクター性の強い漫画描く方とか好きなんですよね、うん、あのご存知ないと思いますけど、ドンソク毎日さんっていう漫画家さんがいらっしゃいましてね、
はあはあはあ、
うん、少年漫画とかを舞台に描かれる方なんですけど、すごい可愛いんだキャラクターが、うん、だけど、うん、で僕はすごい好きでね、あのこの方の連載が始まると楽しみに読んでたんですけど、なかなかね短命で終わるんですよね、なぜかね、
うん、
すごい僕はね、あの方の描く絵が好きで、楽しみにしてるんですけどね、やっぱそういう人ってやっぱストーリーなのかな。僕がね、大体刺さるのって個人的な感想ですよ、短命で終わるんですよね、わいいなと思うのがね大体短命で終わっちゃうの、なぜか、おー、なんでだろうなんかね、そういうごく一部の人に刺さればいいやって言って、独特の世界でやっぱ描いてる方って、うん、なかなか広くは受け入れられないのかななんていう、ちょっとこう邪推をしたりすることもありますけれども、
うん、
あとはゲームメーカー界としてそろそろナムコいかがですかということですけれども、
うーん、ナムコね、どうですかね。その前にやりたいメーカーさんはいくつかありますけどね、
うんうん、ナムコさんは、
うん、
なんか時代を分けないとダメかもしれません。なんかこう例えば うん、90年代編とか00年代編とか、うん、結構時代によって随分カラーが変わってくる会社かなという印象もありますんでね、
うん
うん、まあいつかはねきちんと、まあ、正面から取り上げて話してみたいなという気はしますけど、ね、
うん、まあ、まあ僕が喋るとしたら80年代かな、
うん、はいはい、80年代ね、まさに、うん、中村製作所時代から始まってるんですかね。
あとは、うん、90年、うん、どうかなって感じになっちゃいますからね。
なるほどね、うん、はい、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあお次のね、おき手紙いきましょうか。
はい、
中和陸井さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
200回おめでとうございます。中和陸井と申します。199回 F1 回後編を聞き終わりました。お、すげえ、4時間51分、うん、最近は短めの弱に慣れていたので久々に本気を出さなければなるまいとアップデートを確認した後3日寝かせて挑みました。しかしやはりお二人の慣れたトークは全く時間を感じさせない聞きやすさ、愚者級脅威のメカニズム。そして次回は200回おめでとうございます。本編が1回あたり平均 2,3 時間の番組ですから、およそ500ないし600時間をお二人で過ごされたということになります。
うん、
他にもポッドキャストの番組を聞きますが、これほどの長時間をコンスタントに配信している番組もそうそうありません。これはギネスに乗る日も遠くないのでは。もちろん時間だけではなく、お二人の息の合った掛け合いや、他では聞けないマニアックなテーマやサブパーソナリティの皆様、リスナーさんからの投稿など、番組を構成するさまざまな要素が充実してこそのクオリティだと思います。一つ足りないとすれば、閣下さんがまだジビエートを見ていないことぐらいでしょうか。私は最終回まで完走しましたので、いつでもジビエとかを聞くようにはできております。手短ですが以上を祝辞とさせていただきます。これからも楽しみにしております、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ジビエとね、
ジビエと、もう結局なんだかんだで機会を失ってしまいましたので、うん、もう満足見る気もないんですけれどもね。
ひどかったね、あれはね、本当に。
いやでもね、 F1 回を、聞き終わってということでね、
はいはい、
いやこうやって改めて4時間51分って書き出されると本当になんだか申し訳なさと、こう罪悪感とでですね、
まあ本当にね、はい、
いやいや、まあね、全く時間を感じさせない聞きやすさとおっしゃっていただいてますけれどもね、いや、やっぱりなかなか、はい、しんどいと思います、うん、本当にね、うん、ありがとうございます、
うん、
まあ本当でも、まあご指摘のようにね、確かに決して短時間の番組ではないんですが、うん、コンスタントにね配信させていただいてね、飽きずにねよくやってるなとは思いますけれどもね、うん、本当に。いやいやいや、まあやっぱね、一つにはね、リスナーさんからこうやって置き手紙をいただくことが、ね、原動力になっていることはもう間違いないんですよ、
う
ん、これは
本当に。まあそうですね、
うん、そこから新たなテーマのヒントをいただくこともね、それこそ前回じゃないですけどよくありますしね、うん、なんかこうね、皆さんも我々の転がし方が上手と言いますかね、こう、うん、こんなこと言っときゃあの二人なんか話してくれんだろうみたいな感じでね、割とそういうのはお上手なリスナーさんが多いのかなという印象もあったりしますけれどもね、はい、
うん、
ありがとうございます。またね、今後も聞いていただければと思っておりますよ。
はい、
お次はですね、滋賀の人さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。はい、題名がついてます。企画書補足と新〇〇についてということ、はい、いつも楽しい配信ありがとうございます。三重県在住滋賀の人と申します。200回の企画会議に送りました要点がつかみづらいダメな企画書の補足になります。ああ、もうマスターが言ってたから、ほら前回僕が送ったメールの内容といたしましては、オタクカルチャーの中のビッグコンテンツをどう消費してきたか、むしろ消費しない作品をどう見ていたかが聞きたいということを送りました。マスターに後半が何が言いたいのか咀嚼しづらいとご指摘をいただきつつも、お二人にトークでうまくまとめていただきました。僕はオタクたるもの、濃いオタクを目指すべきで、知識が多ければ多いほど偉いと思ってしまっています。しかし今はコンテンツが溢れていて、その内容も濃くなっており、すべて消費するなんてことは不可能ですし、今流行っている馬娘なんかを15分ほどの解説動画を見て分かった気になるのも虚しすぎます。僕から見て愚者級のメンバーの皆様はそういった悪い流れから脱却しているように感じたので、そういった方の流行のコンテンツとの付き合い方の話が聞けたらと思っておりました。
なるほど、
しかし僕の話なんかより新〇〇で全てあんの色にされていいのか話の方が面白いのでそちらをお願いします。シンゴジラは好きな映画で何度か見返している僕がこの新〇〇に期待していて同時に懸念している問題は原作含む過去作を見なくてもこれだけ見ておけば分かった気になれるよ。だって最近の多様化した作品じゃなくて原作者にリスペクトが大きい庵野監督が撮ったんだから保証されてる新シリーズだよになって僕みたいなとりあえず手軽に知識だけあればいいと思い込んでいる輩にはぴったりな作品になるかもということです。しかも兵器とかガジェットのような無駄に集めた知識をひけらかせるにはぴったりの要素も入ってきて映画の出来やウルトラマンや仮面ライダーとしてどうかではなく知識を語るステージや踏み台にならないかという不安とそれもまた良しと思う気持ちがあります。真ってすごい言葉ですよね。あ、これカタカナの真ね。エヴァにつけるのは分かりますけどゴジラとかウルトラマン仮面ライダーは原作者がもう発言できないのに誠真実の真ですね、の意味を含む真をつけるという重さにお二人の話を聞いて気がつきました。またも要点が分からない残念な置き手紙を送りつけてしまい申し訳ありません。お付き合いくださりありがとうございました。滋賀の人よりといただきました。ありがとうございます、はい、いやね、前回の置き手紙のちょっとねすいません、フォロー、我々の理解力がちょっと乏しかった部分があったので、
はいはいはい、
それをね、紙くらいで前半はご説明を改めていただきまして、後半はね、新〇〇話期待ということでいただいておりますけれども、いかがですかね。
いや、あのですね、
はい、
まず、自分自身が、まあね、周りの一般人から見れば明らかにオタクなんでしょう。
うん、
それを否定する気はないんですよ、
はい、
ただ自分がその、オタクという、まあ、集合、カテゴライズされる人種の中でじゃあ自分が一発のオタクかっていうことを考えたときに誤解を恐れずに言うと自分って結構ライトなオタクだと思ってるんですよ、
はいはいはい、
というのはその結構飽きっぽいんですよ僕ね、まあ、これは前から何回も言ってるかと思うんですけど、うん、結構飽きっぽいところがあってそれこそエヴァなんかもそうですけどテレビシリーズと急激を見てもういいやっていう感覚になってしまっていていわゆるシンの三部作、うん、特にね最近公開されたシンエヴァはもう見たくないっていう発言をバンバンしてるわけじゃないですか、
うん、そうですね見る気がないって言ってましたね、
うん、でそれってオタクとしてどうなのって考えたときにそれはおそらくねこいつはオタクの風上に置けないやつだって思う人も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うわけですよ、
うん
うん、だからそういう意味でいくと僕はその例えばやれ春アニメだ夏アニメだ秋アニメだ冬アニメだとかってやってますけどじゃあ今期はどんなのやるんだろうとかああじゃあその中で僕はこれを見ようとかっていうことを一切しないんですよ、
はいはいはい、
でたまたまその流れで自分のところに情報が入ってきたもしくはたまたま何かの、弾みで1話を見たとかっていうものに対して食いつくか食いつかないかみたいな感じでしかいわゆるそのコンテンツを消費していないので、
うん
うん、だからそういう意味でいくとおそらくライトなんだと思うんです。
はい
うん、だからその、滋賀の人さんが言われるようなその知識が多ければ多いほど偉いなんていうことは全く思ってないし、
うん
うん、ただ、そのたまたま咀嚼した食いついたそのコンテンツに対してああだのこうだのめんどくさいことを言うっていうことは楽しんでやるので、うんうん、だからね、そもそもオタクコンテンツなんていうのは星の数ほどあるわけだから今日のね美少女格闘の話もそうでしたけど、
はい
ね、全部を消費するなんてことは絶対無理な話で、
うんうん
うん、
なんていうんですかねこう僕の中での、まあうんまあ、オタクっていろんな、ね、人によって解釈が違うんでしょうけど、
うん、
例えばただただこう毎日アニメ新アニメ含めてチェックして、
うん、
もう月に何十本も見てますっていうこの行為自体を取って、
うん、
あこの人アニメオタクだっていう人も中にはいるでしょ
う、うん、
だけど僕はそのやっている消費行動そのものを 取ってオタクだなと思うことはないんですね、うん、個人的には、
うんうんうんうん、
むしろ、まあ、今日の本編の話もそうですけど、あらゆるそのコンテンツというのはこうやっぱりこう下敷きにしているものがあって、
はいはい、
でやっぱ歴史がやっぱあるんですよね、
うんうんうん、
でだからこう僕なんかは自分自身の考えとして馬娘がこれだけ流行ってきて、あでもこれのルーツってなんか個人的にはこの辺にあるよななんて言って、うん、ニヤニヤしながらそういうエロゲの系譜なんかをこう思い起こしてこうやってねちょっと本編でちょっとなんだか調子乗って喋っちゃうっていうこの行為そのものの方がはるかにオタク的なんですよ、
うんうんうん、だから、うん、
まさに滋賀の人さんがおっしゃるように知識が多いければ多いほど偉いとかそういうことではなくて、やっぱりこう、うん、どこかそういう個々のあのコンテンツをこうつなげてみたりこう比較してみたり、うん、あるいは昔の作品とのつながりを意識してみたりみたいな、うん、そういう、こう受け止めをすることの方が僕はやっぱりオタク的なのかな、個人的には。僕の考えでそれはオタク像なんですよ。だからそういう価値観で見たときに、まあ、確かに知識はあった方が何かとそういうつながりを感じられるのかなと思うんですが、うん、僕自身も今やねワンシーズンに1本2本見ればいい方で、
うん
うんうん、本当にそんなにこう見まくって全今もうバリバリ知識ありますけど全然ないので、
うん
うん、だからなんていうんですかね、そういう流行りのコンテンツの付き合い方っていうのも、まあうん、僕もマスターと割と近いところがあってね、こう、うん、だからツイッターとかなんとなくこうざーっと見てなんか本当に、うん、あの流れてくるものにふーんっていう感じで、あるいはアニメそのものというよりもそのアニメやゲームそのものというよりもそれによって起こる現象論的な本に僕は興味があるので、例えば、はいはいはい、娘が始まって実際に競馬場に足を運ぶ人が増えたとか、
うん、
過去のね競走馬のエピソードをなんかこういろいろと調べてみたとか、うん、そういう競走馬のお墓をねちょっと お邪魔にならないようにそっとあの訪ねてみたみたいな、そういうこう人間の行動の方に僕はどちらかというと興味があるんですよ、
うんうんうん、
だからね、そうですね、そういう僕は付き合い方をします、流行りのコンテンツとはね、うん、どうしてもなんか現象論文化論的にこうあの分解してみたくなるっていう感じですね、うんうん、まあ、だからね、それはあくまで我々のあくまで一つの形であって、それこそがオタクであるなんてことはさらさら思ってないんですけど、
うんうん、だからあのよくあるそのねあのなんとかどうみたいにしちゃう人っていがちなんですよ。こういうものに関してはこうあるべきみたいなね、
うんうん、これは絶対見るべきとか、
そうそうそう、
新エヴァでもそうでしょ、うん、新エヴァは絶対見るべきみたいなことを言う人いるじゃないですか、
うんうんうん、ね、あとはねこれを楽しむためにはその前にこう順番立ててこうこうこう、
そのそう
そうそう、ね、遡っていくべきとかね、
そうそうですね、
うん、
アベンジャーズエンドゲームを見るんだったらこれを順番で見るべきみたいな、
そうそうそう、だからそういうのはもう余計なお世話だって話でね、
そうそうそう、
あの楽しみ方はねそれぞれでいいんですよ、本当に押し
付けるものではない、
うん、
本当にね、だけど一方で例えば、まあ、我々の愚者記を聞いてもそうなんですけど、あこういう楽しみ方もあるんだなって、中にはちょっと自分のアンテナが反応するスタンスがあるじゃないですか、こう、
うんうんうんうん、
そういうのをちょっとこうつまんでみるっていうのでいいんじゃないですかね、あの
そうね、
うんうん、だからそれをすべて受け入れて、あ愚者記の二人がこう言ってるからこうせねばなるまいなんていうことを、うんうんうん、もう必要はさらさらなくて、
そうそうそうそう、う
ん、なんかあの二人いつも適当なこと言ってるけどこれはちょっと面白い視点かもなぐらいで、
うんうんうん、
なんとなく心の隅に留めておくぐらいのスタンスがいいんじゃないのかなと思います、
うんうん、あいつらこう言ってるけど俺はこうでいいんですからね、
そうだからそれもまたしっかりでね、うんうん、本当あの二人の言ってることは見当外れでしょうがねえと、うん、こういう見方の方が俺は面白いと思うっていうの全然ありなんです、
う
ん、
そうそうそう、
うん、むしろそのカウンターとして、うん、なんかこう我々がいるんだったらそれはそれでなんかもうありがたいなと思うしね、
うんうん
う
ん、
そうそうそうそう。あと後半は、新丸バル話ということで、
はい、はいはいはい、
この前ちょっと僕が喋りすぎましたけど、あの全てをあの色に染め上げるのは面白くないみたいな話をちょっとしましたけどもね、
うん
うん、あのカタカナの新っていうこのね、
うん、
なんか見つけちゃったんだなと思う感じがします、うん、便利なんだなって思ってるんだろうなっていうね、うん、感じはするんですけど、
だから 島本さんのなんかの漫画にあるんですけど、うん、あのシン・ゴジのあれなんだろう、上映会か試写会か分かんないんですけど、まあ、庵野さん本人もいて、島本さんいて、まあ、他にいろんな人がいて、で最後にそのみんなでゴジラのポーズで写真を撮りましょうみたいな、
はいはいはいはい、
時に庵野さんはそれを拒否するんですよね、
うんうんうん、
でなんでかっていうと、その島本さんの解説によると、そのゴジラのポーズっていうものに自信が持てないとでその自分が自信を持てるのはウルトラマンのポーズだから、庵野さんはウルトラマンのポーズをするみたいなね、
うん、
でそういうやっぱあの人って変人なんですよ、
うんうん、そうね、うん、
だからおそらくですけど、その真の意味っていうのはいろいろ取れるんですけど、まあ、僕らがやるやつですよ、俺だったらこう作るっていう、
うんうんうん、
特に特撮に関しては、
うんうん
うん、だから
それ以上でもそれ以下でも ないはずなのよ、その
庵野さんの
作った、うんうん、ウルトラマン、あのさんの作ったエヴァンゲリオンっていうことで、だけどなんかね、
う
ん、それがなんかこう全てのなんかそれまでのあれを塗り替えるというか、
うんうん
うんうん、これこそがみたいな空気をどうしても感じるのよ、
うんうん、
これこそが真のまさにね、あの滋賀の人さんもおっしゃるけど、うん、誠の意味を含むこれこそがウルトラマンである、これこそが仮面ライダーであるみたいな、なんか匂いをねどうしても感じ取ってしまうもんですから、いやいやいやいや、あくまで庵野さんが作る一つのバージョンですよねっていう、うんうん、そこの確認だけをしておきたいってことなんですよ。
そうそうそう、だからシン・ゴジにしてもね、
うん、
その庵野さんがそのゴジラという作品世界とかその作品についてどこに興味があってどこを面白いと思ってるかっていう話なんですよ。
そうそうそうそう、
でそれが具現化したのがあのシン・ゴジっていう話で、うん、で蓋を開けてみたらそのゴジラのドンパチっていうのはもうね、あの刺身のつまみたいなものになっていて、そうじゃなくてその前のその人間の社会みたいなものはどうそのゴジラというその超巨大生物に対して対抗していくかっていう、その政治の中の仕組みみたいなものがどういって最終的にこうゴジラと戦うんだろうみたいなところの、そのオタクなりの理屈の組み立てみたいなところがきっと彼にとっては一番興味があったんだと思うんですよ。
僕も昔からゴジラ見てますけど、うん、やっぱりゴジラっていう作品の魅力の王道は、うん、やっぱりそのドンパチなんですよ、やっぱり、
うんうん、
どこまで行っても、
うん、
例えばゴジラ対モスラとかそういう巨大怪獣同士のバトルとか、
うん、
やっぱそういうこうドタなんていうのかな、こうドッカンドッカンがやっぱりゴジラ作品の魅力の王道だと思うのよ。だけど、うん、あの頃からスレッカラシのファンみたいなやつがいてさ、いや
そうそうそう、
あそこにちょこっと出てきたあの なんとか式の戦車がとか、そういうこうね、うんうんうん、変な見方するやつが当時からいたわけですよ、
うん、もう
だけどそれってあの決して王道の楽しみ方ではないのよ、やっぱり、うん、それはスレッカラシのファンの見方なのよね、こう自分も含めてですけど、だけどシン・ゴジラってむしろそれを前面にバーンと出してきて、
そうそうそうそうそう、うん、
見せてくれたわけじゃないですか。だから、
うんうん、
昔からそういう、まあ、僕にもそういう部分があるのは否定しませんけど、うん、そういうスレッカラシのファンが細かいとこつついて喜んでたようなものをまさにこう舞台の正面に持ってきたわけでしょ。
うんうん、
でまあまあ確かにそれであの人は力があるからそれで面白くできるんだけども、
うん、
でもこれこそがゴジラであるみたいな、うんう
ん、ではないんだよ、
ではないのよ、
ではないの、
それはっきり、うん、それはノーなんですよ、はっきり、
そうそうそうそう、うんうん、だからね、まあ新ウルトラマンがどうなるか、それから新仮面ライダーどうなるか全然わかんないですけど、うんうん、それはおそらくその庵野さんが自分でその作品世界でその興味を持った部分っていうのにクローズアップ、あの、まあ、スポットライトを当ててクローズアップして、そこばっかり一生懸命書くんだと思うんですよ、きっとね。
そうそうそう、
うんうん、
そうなるでしょう。
だからそれはあくまで案の番でしかなくて、
うんうん、そうなんですよ、うん、一つのバージョンなのよ、だからバリエーションの一つであって、
そうそうそう
そう、これこそが定番であるみたいな、
うん、
そういうこうね、うん、一つの決定校みたいなこう扱いをする人がたまにいるもんですから、
うんうん、
それは面白くない、
うん、そうだね、いや、うん、好きなら好きで全然いいんですよ、
いいんです、
僕もシン・ゴジは好きだから、
うん、そうそうそう、僕も好きでわざわざ愚者記でも2回にわたってやってるからね、
うんうんうん、
否定はもちろんしないし面白いと思う、
ね、うん、円盤買ったしね、
うんうん、
だけど、うん、じゃああれこそがゴジラの魅力の王道であるかと言われたらそれははっきりとノーなんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうん、そういうことです、うん、いや長くなっちゃったすいません、はいはい、ね、またね、お気が見いただければと思っております。
まあ、知識がなくてもこの程度の話はできますよ、
うん、そうそうそう我々も8割8割ですから本当に本当にね、はい
はい、
ありがとうございます。
じゃあ次行きましょうか。
はい、
あ、自分の番ですね。燃えてない闘魂さんってこれ誰ですかね。題名がですね、祝電を遅れて出すやついるかよ、出ていけって書いてますけどね。はい。元気ですかって来てますけどね。元気がなくても愚者級なら聞ける。行くぞ。1200回おめでとうございましたって言いますけどね。どうも F1 も好きならプロレスもそこそこ好き、ちゃんとにお中木です。もう誰だか分かりますね。できればしゃくれ声でお願いしますって来てますけどね、はい、
なんで、
200回というおめでたい回でしたのに1回分お便りが遅くなり申し訳ありません。
いやいやいや、
カッカさんがちらりとプロレスをテーマに語る会をしてみようかなとおっしゃっていましたが、それは個人的に かなりのキラー感、いえキラーコンテンツになりそうです。カンちゃん出てきちゃったよ。実際にあの頃の新日本プロレスを現場で見たというのは羨ましいの一言で、その時の興奮をただただお話しいただくだけでも楽しい会になるように思います。ハニワさん、 F1 会のようにマニアックな語り口になれば、ま、生つばものです。
あるかな。
危なく今眉つばって読むとこだった。おっと、長州力に、いえ長文になってしまい、申し訳モハメド、いえ申し訳ありませんでしたってね、ありのところがちゃんとねカタカナになってますけども。
なるほどね、
はい、追伸、友人のアイルトン中がちゃんとした F1 回の感想を書きたいそうで、あのルマン級に長州、いえ長尺の199回を2週目に入っているそうです。またお便りした時はお相手してやってください、ね、ダウンフォース獲得四苦八苦列伝の下り最高ですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
うん、
そうですね、プロレスはね、
うん、
あえてちょっと愚者級でこう温めては来てたんですけども、
うん、
ちょっとねどういうテーマにしようかなっていうことで、
うん、
思い出の外国人レスラーとかね、ちょっとどうかな、
誰だろうな、ドクターですとか。
またちょっと白い、もうちょっとさ王道からいきましょうよ。例えばこう ブロディとかさ、
あ、
スタンハンセンとかさ、こう、
うん、
どうですかね。そうですね、
誰かな。まあ、個人的にはね、ジェイク・ロバーツが好きなんですけどね。
ああ、いいですね。
はいはいはい。
あ、なんかね、やっぱり、こう、あの頃のプロレスって、こう、まだね、そんなにこう、ああいう、こう、外国人がそもそも珍しかったじゃないですか。そもそも、そんなにこう、街で見かける、私なんか田舎住まいですから、
はいはいはい。
ね、そもそも、普段、こう、外国人を見ることがないっていう中で、うんうん、やっぱこう、ね、テレビ中継とかで体のでっかい外国人が大暴れしてるっていうのはね、もうそれはそれは恐怖だったんですね、うん、こう、うん、それをこうね、日本人のレスラーがなんとかこう倒していくみたいな、
うん、
ああいうやっぱり構図はね、シンプルに興奮しましたよね、うん、やっぱ面白かったし、ね、そうそうそう、もうタイガージェットシーンとかも怖くてね、もうね、本当に何ですかあのサーベルはみたいなね、
うん、
いざ使うとなればね、あれですけどね、下の方を使うんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
刺すわけじゃないんですよ、
使の方なんだよね、
使の方で叩くっていうね、うんうん、そうそう、それだけでとんでもないものを持ち込んでると思ってさ、こう、うん、ね、ブロディのこう鎖とかもさ、あの辺のこうなんかね、すごい外国人レッスンが強烈な印象を残してやっぱりいますよね、そういう、うん、まあ、ただただやっぱり怖かったし面白かったかなとは思いますしね。
ああ、ダイナマイトキッドとか好きでしたね。
ああ、ダイナマイ、悲劇の、
はいはいはい、
悲劇のレスラーですよ彼は、本当にね、うん、体決して大きくないんです、ね、
そうそうそうそう、
キッドはね、
うん、ジュニアだからね、
ジュニアの選手なんですよ、うんうん、だけどうまい選手でね、ちゃんと相手の技を引き出してこうね、うんうん、いい試合にできる選手なんです。だけど、うん、彼は結局ステロイドに手を出してしまってね、
うんうんうん、
それの副作用だと思います。後半晩年はね、体がどんどんどんどんこう細くなってしまって、
うんうん、
まだ若かったと思いますよ、本当に引退ね、まあ、ちょっと話すと長くなるんですけど、
うんうん、
思い出のレスラーいっぱいいるので、はいはい、まあ、ちょっとね 外国人ぐらいから始めてもいいかなと思いますし、あと僕結構 UWF とか好きだったんで、やっぱね、だからほら僕はね、ほら田舎の人間でしたけど、書店、うん、実家は書店でしたから、
シュープロ、
シュープロとゴングが
ゴング、ね、
立ち読みできるというね、はいはいはい、大変恵まれた環境にいたわけでございますよ。さすがにファイトは売ってなかったけど、あれタブロイド紙、だったんで、うんうんうん、ファイトはなかったけど、ゴングとシュープロはあったからね、うんうんうん、そうそうそうそう、もうね、あの頃はあれですよ、連続写真っていうのでこう動画とかないからさ、ね、こうタイガーマスクとかのね、こう、うん、4次元殺法、4次元空中殺法とかもう連続写真なんですよ。なんだこの打点の高い子っていうね、うわーみたいな、そうそうそう、いやこの辺を語り出すときりがないので、まあ、ちょっとまたね、はいはいはい、お話をしたいと思いますけどもね、はい、まあ、もしね、よろしければこのちゃんとにお中木さんあたりもね、もしかしたら、ね、うん、交えてお話をしても面白いのかなと思いますけれどもね、うん、まあね、ちょっとそのあたりまた、はい、ちょっと温めておきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。伯爵さんいただいております。ありがとうございます。お二人さん、こんばんは。200回達成おめでとうございます。これからも末永く、再生時間も末永く、我々も苦しめ、楽しませていただけると幸いです。さて、1回遅れで恐縮ですが、今後やっていただきたいテーマについて、それは名作大作の前後に隠れた作品についてです。例として挙げれば、エヴァンゲリオンの次にオリジナルで作られたガイナックスのフリクリ、スタジオジブリ、紅の豚の翌年に作られた海が聞こえるなど、とかく名作大作と呼ばれるものは味付けも濃く議論を呼ぶ内容で、サブカルをたしのむ方々のアンテナをビンビン刺激するものが多い反面、その前後に割と薄味で印象は薄いのだけれど、それぞれの制作会社らしさはちゃんとある良作が隠れているようにも思うのです、前回でもおっしゃられていたように、初代エヴァ後の謎本全盛で議論が過熱し先鋭化して、正直疲れてしまっていた時期に、フリクリの次回予告で嘘でも本当でもどっちでもいいじゃんと語られるのを見て、なるほど見透かされているなと感じたのを覚えています。濃厚な味わいを持つ愚者級ファミリー全員囲まれて、一見薄味に見える閣下が時たまぶち込む、僕薄味に見えてますか辛さを通り越した激物にも鍛えられた我々リスナーではありますが、たまにはこういう地味深い、まったりかな、楽しめる話も聞けるとありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。
あ、なるほどね、
うん、あ、これはね、あ、なかなかいいなと思いますよね、
うん、
うん、そうですね、
何語るかな、トップ2とか
あの、なんか漫画でもありますよね、こう大作がこう完結して、
うん、
次にちょっとこうやるこう漫画みたいなのとか、
はいはいはいはい、
今同じ作家さんがね、漫画家さんがね、
うんうん、
ありますよね、こう、あれついでにトンチンカンの後に悪魔くんでしたっけ、あれで死神くんでしたっけ、なんか並行してたんでしたっけ、遠藤浩一先生のやつは掲載誌が違ったのかな、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、なんかこうメジャー作品の一方で語られる、ちょっとそれによりはメジャーじゃないけどいい作品みたいなのあったりしますよ ね、 これね、
もうね、最近はね、言葉がね、脳から出てこなくてね、
いや一緒ですよ僕も、
もうね、あの検索で探し出すのも大変なんだけどね、
そうそうそう、言葉が出てこないから
なんとね、本当にね、
やな、
あ、そうか、桂正和さんだったらね、超機動員バンダーとかね、
ありましたねはいはいはい、まさに
あのまあね、うん、
対策の陰に隠れたと言いますか、
はいはいはいはい、
どうですかね、うーん、ガンダムの後のあのトライダー G7 とかね、
ああ竹終わったね、
竹終わった、
トライダーの話はなんか折に触れてくしゃきで結構喋ってる気がするんだけどね
そうなんです、うん、俺は社長で小学生ですから、
ね、そうそうそうね、あのミサイル撃つたびにソロバン弾くとかさ、
ソロバン弾くとかね、うん、一回ちゃんと語ってもいいかなと思いますけどね、僕は好きなので、うん、トライダー人生、
うん、名作大作の前後か、うーん、あんまりそういう捉え方をしたことがないからな、
あ、なるほどね、
何がありますかね、うん、なんかジブリについて語るのも尺なんでね
尺なんでって、うん、NHK アニメだとちょっとこうメジャータイトルの間に挟まってるマイナーなのとかありますよね、こう青いブリンクとかさ、
ああなるほどね、
秘密の花園とかって多分ちょっと
なんか ニルスは結構なんか力入れてる気がしますけどね、
はい、
うん、だからその前後とか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
名犬ジョリーってどうでしたっけね、
あったな、どうでしたっけ ね、 ね
あのジョリーがお腹が空いたら空いたら防空も半分こってやつですよね
そういうまたタチの悪い替え歌を歌わないもう教育上よろしくない、ね、こう、ね、うんうん、そうですね、ちょっとでもなんかこう伯爵さんのこのテーマちょっと考えれば例えば収録後とかにふと思い返せば出てくるかもしれませんね、はいはい、面白いかもしれないですね、これはね、ちょっとこれもまた候補に加えておいて、いいかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます、
はいはい、ありがとうございます。じゃあお次、ヨッシーさん、ふつおたって書いてくれてます。
ふつおた、はい、
いつも楽しく聞かせてもらってます、好きなゆるキャラはプルトニウムのプルト君とトリチウム君とですというわけで愚者級ゆるキャラ会お願いしますではっていただいてます、ありがとうございます危ないな、
もうまたそういうギリギリを攻めてくる、もう
ゆるキャラね、ゆるキャラ、
うん、あれ確か三浦淳さんが言い始めたんでしょ、ゆるキャラって。
ああそうでしたっけ、
うん、命名してたはずですけどね、で、うん、ついこの前まで何でしたっけ、ゆるキャラグランプリとかやってて、もう終わったのかな、
はいはいはいはい、
この前最終回があってなんかうちの地元の方のゆるキャラが撮ってた記録があるんだけど、
なんかでもねゆるキャラ界隈もなんか闇が深そうでね、
なんかね結構利権の匂いを感じるのよ、
あんまりね触れたくないかなっていうところありますけどね、うん、うん、
まあね、本当に愛されるゆるキャラから全然知名度がないゆるキャラまであって、こう、
まあ、ゆるキャラ、うん、ゆるキャラっていう縛りよりはどっちかっていうとマスコットキャラの方がいいかな。
ああ、うん、そうですね、
そうするとね、うん、ほら僕らだとコスモ星丸とか言い出すんで
難しいな、持ってましたよ僕、なんかあの棒の先っちょについてるビョンビョンするやつとかさ、行った友達がいたんですね、こう万博に、
はいはいはい、
うんうんうん、あれ万博のキャラクターですよね、筑波万博でしたっけ、
筑波万博ですね、
そうですよね、そうそうそう、あれに行ったやつからなんかさもらってきてさ、そうそう、なんか土星の輪っかっぽいのがついたキャラでしょ、うんうん、なんか、うん、懐かしいですね。
あとなんだっけ、森蔵とキッコロだっけ、あの数目みたいな、
いましたね、うんうん、いましたいました、
とか、まあそういう話だったらなんかできるかもしれないですけどね、
そうですね、なんかできるかも
しれない、まあ、ゆるキャラっていうとね、あの一つ間違うとその地域のディスリーになる可能性があるんで、
そうなんですよね、あれはちょっと魅力がないなんて口を滑らそうもんならね、えらいことになりますから
ね、ズシホッキキモイとかいうぐらいだったらねまだいいですけど、うん、
あのプロ野球のキャラクターとか、
あー、はいはいはい、それもでもほらプロ野球ネタってねまた喧嘩の元だからさ、
そうなんです、プロ野球もね下手なこと言えないんですよね、
そうそうそうそう、
そ
うそうそう、
それはありますよね、もうそれにしても僕は DeNA 推し、長年 DeNA 推しなんですけど、
はいはい、
今年はもうね、うん、なんかもう、感情を封印することにしました、とりあえずもはや一騎打ち言うってレベルじゃないので、もはや
いやー、うん、それ言ったらねハムさんだってひどいよ
ひどいね、
あの新人の伊藤くんがすごいピッチングしてるんだけど勝てないっていうね、
いやーちょっと、うん、まあ、今年は我々推し球団ともに暗黒っていうことになってます、
そうそうそうそう、でね、もう投手コーチがね勝ちたかったら9回投げきれとか言い出すからね、
そういう話だよ本当に
どんだけ暗黒なんだよって話でね
本当にね、もう嫌になっちゃいますけどもね、うん、
はい、
はい、ありがとうございますもう一つヨッシーさんいただいてますけれども、はいはい、こちらもふつおたということで、いつも楽しく聞かせてもらってます。前回のお便りで F35 に登場したというなんか土地狂ったことを言ってましたが、説明不足でしたね。すみません。あ、ありましたね、うん。実はあれは訓練用のフライトシミュレーターのことです。東京羽田にありますラグジュアリーフライトというお店で体験できます。F35 以外に F16、F18 にも試乗できますので、興味ある方はぜひ体験してみてください。 ちなみに私は3機とも試乗しましたが、それぞれ癖があって面白いですよ。機体の旋回力とかはエースコンバットと同じくらいですかね。私個人的にはあのガイル少佐も乗っている F16 が一番面白かったですかね。約2時間ほど訓練した後はラウンジでインストラクター元航空自衛隊 F15 パイロットの方と差しでたくさんお話ししましたよ。こんなチャンスはなかなかないので、業界の裏話などたくさん聞かせていただきましたよ。どうやら実際のパイロットさん方もエースコンバットとかプレイされてるみたいですよ。でもさすがに F15 とか F35 の情報は一切語ってくれませんでしたわということですね。
まあ、それはそうだよね。
まあ機密でしょうからね、うん、はい、あ、なるほどなるほど、フライトシミュレーターで、体験をされたということ。
いや、それでもすごい、
うん、いや、うん、ね、そんなにだってそんな数があるようなものではなさそうですし、
うん、
やっぱそれも含めて貴重な体験なんじゃないですかこれは。
うん、
ね、フライトシミュレーター、僕はね、今日はパソゲーの話しましたけど、これも一つ一大ジャンルを築いてるんですけど、
うん、
全然わかんないのよねこの世界は本当に、
うん、
だから本当にアーケードのミッドナイトランディングとか、ああいう世界ですよ、僕にとってのフライトシミュレーター。
いやいや、そうっすよね。
うん。
あとは、まあ、せいぜい、あれですか、マイクロソフトのね、
はいはい、
フライトシムぐらいですかね、
うん。うん。だけどね、こっちの世界も本当にディープな世界がやっぱりあってね、
うん。うん、
ね、機材揃えたりとかさ、本当にそれこそ。うん、ね、だからそういうお詳しい方がいらっしゃればね、ちょっといろいろと魅力について聞いてみたいなと思うところもありますけれどもね、こういう世界ね。はいはいはい、うん、なるほどね、はい、F16 が一番面白かったということです、う
ん、いや、ね、探すと例えば車もね、シミュレーターが置いてあって、それこそね、
ありますよね、
フォーミュラーマシンとかに乗れるお店があったりするんですけどね、うんうんうん、結構お高かったりするんでね、
そうね、
なかなかね、うん、通うとかっていうのは
そうそう、ちょっとゲーム感覚ではいけないですよね。ね、
うん、そうなんですよ。
一回それこそね、1000円、うん、2000円取られたりしますからね。うん、本当に。
いや、1000円、2000円なら安い方ですよ。う
ん、ああ、もっと高いのもありますか。
うんうん、
だからね、なかなか、うん、そう、お手軽感覚でこう、ね、
そうね、
100円玉握りしめてというわけにはいかないという
ところですね。そうそうそうそう。
はい。
まあでもね、はい、貴重な話ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
はい。じゃあ、お次行きましょうか。あと、でっかいのを見たいの三世さんです、
はい、
カウントダウン噛んじゃった、カウントダウン TV をご覧の皆様こんばんはこのギャグはもうすぐ意味不明になってしまうのかって書いてますけどね、どうも、文章に品がない方でっかいのを見たいの三世ですほら、ね、品があるとか言い出すからさ
失礼しました、
ね、いつもフルネームで呼んで大変そうなので、どうぞ親しみを込めて、でっかいのでもでっかプリオでも出顔でも好きなように呼んでください、遅ればせながら200回おめでとうございますと言っても、個人的には聴取歴1年程度でリアルタイムに聞いたのは185回あたりからという弱小リスナーゆえ、いまいち実感がありませんな、わははははゆえに霧の回で肝心の置き手紙を出しそびれるという失態を演じてしまうのでありました。慶柳慶哲さん、でっかいのがお祝い置き手紙を忘れたようだな、ワイシュアさんやつは愚者級投稿者の中でも最弱ひどいな、エスカズ、置き手紙忘れたリスナーの辛い腰を、別に対はございません、これ怒られるぞこれ、誰でもよかった、今では反省している、なお F レディ氏は魔王様ポジションの模様怒られるぞ本当に
本当に、
さて次回はシリーズその時エロゲシが動いたということですが、私、ペットインガなんですかこれ、
違う違う違う違う、
リプレイゆえ、
はい、そんあれじゃないから、いや、もうひどいのがひどいのがある、まあいいや、ちょっと話がなくなるんで、流してください。
はいはいはい、ミプレイ、タイトルが違う。まあ、どっちにしろ、ミプレイで語れることはないので、今回は出しそびれてた過去回シューティング BGM の件でも触れてみます。
うん、
皆様すでにいろいろ触れてますが、リスナーからメタルブラックが出なかったのは意外でした。しばらくゲームセンターから離れていた時期、84年から87年あたりという割ともったいない期間があることと、シューティングといえば連射と弾よけがメインであり、BGM は二の次という無粋なやつであまり意識がいってなかったのですが、社会人になって同僚であった友人がズンタタ好きであり、
メタルブラックは基板を購入するほどの入れ込みようでした、うん、
なるほど、
当然のごとくレイフォースも所有していましたが、そんな熱を持った友人にいろいろ講釈されて基板を貸し与えられ、BGM も楽しむようになったという経緯があります、メタルブラックは BGM もさることながら2面で曲調が変わったところで曲のタイトルがインサートされる演出とかいろいろ凝ってました、曲名が表示されるゲームって他にあったかしら。みんな大好きレイフォースはね、ドンクサインで BGM 聴いてる余裕が1面くらいしかないのでした次にゼビウス、正確にはゲームの BGM というわけではないですが、やはりこのゲームの存在がビデオゲームミュージックというアルバムを誕生させ、BGM をクローズアップさせたことに間違いはないです、そして後年スーパーゼビウスを聴いた時の衝撃、これ細野さんのやつだね、もはやゲームミュージックとしては全然別物なんだけど、そのエッセンスはたっぷり詰め込まれてるんですよね、当時の評価がどんなものだったかは知りませんが、今聴いても気持ちのいい曲だと思います、ゼビウス自体人気タイトルゆえいろんなアレンジ版が出ましたね、PC エンジンのファードラウト伝説の BGM は個人的には好き、当然 PC エンジン好きのひいきが入っております、最後にウルトラ警備隊どこにも歌詞は書いてないのになぜか歌える不思議なゲームだ、実際小声で歌いながらプレイしてました、圧倒的な敵の数の暴力にエースステージあたりで押し負けてしまうんで全部歌うことはかなわないのですが、当時ゲーメストの読者投稿でピンチの瀬戸際でウルトラモンを呼ぶかどうかで操縦席内で問答しているネタがあって熱かった以上今回も好き勝手書き散らしました、今回も Y はこの品のない路線なんで諦めてください、愚者級200回で、落ち着くことなくガンガン地下に掘り進んでいつかブラジルまで貫通するのを期待しておりますというわけでいただいております、
はい、ありがとうございます、はい、いや別にですね他の皆様は品がないという意味でもちろん言ったわけではございませんのでね、分かってらっしゃるかと思いますけど、ただ他のリスナーさんの名前をイニシャルトークで出すのはどうでしょうか知りませんよ、もう僕は
責任取らんぞ
責任は取りません、はい、ね、メタルブラックの話題出されてましたけどね、対等のゲームでしたよね、これもね、好きな人は本当にこれも好きでね、私もちょっと
遊んでましたけど、音楽かっこいいんですよ、
かっこいいよ、かっこいい、かっこいい、本当に、なんかね、でもやっぱ僕がめんどくさいところがあって、こうなんかねこの頃でやっぱゲームミュージックで一番最先端はやっぱシューティングみたいなところがあったのよね、ちょっと空気として、それがなんかね鼻につくところもあってさ、
あとねやっぱり台頭はね、ちょっと透かしてるイメージがあった、
そう透かしてるイメージがあったのよ、いや本当好きな人には申し訳ないんですけど、でこう確かに曲もかっこいいんですけど、これ、どこまでこれをゲーム音楽と言っていいのかみたいな、なんかこうね、そういうちょっとこう、なんか、あれもあったと思うんですよ。
なんかね、ゲームそのものもそうだし、なんか音楽とかにもね、若干そのメッセージ性を込めてこそみたいなところがあって。
はいはい、そう。
だからね、いや、それはそれでいいんですよ、もちろん。いいんだけど、なんかね、やっててね、そういうもんなのっていう疑問がどっかに生まれるのよ。
そう、
かっこいいんだけど、
かっこいいんですけどね、そうなんですよ、なんかねちょっとそういう空気もなんかこう、当時あったかなという雰囲気はやっぱりあります。はい、
まあでもね、ゲームもね、こう溜めてビームの打ち合いとかね、
そう、
非常に楽しいんですけどね、
かもしれないですからね、そうですね、
でこれの前作に当たるのかな、ガンフロンティアっていうシューティングがあるね、これもまたね癖のある本当に癖のあるなんかね思わせぶりなというか、
そうですね、
面白いゲームでしたけど難しくてね、
難しい、これはね本当にまあね、いろいろとリンクも、ね、貼っていただいてご紹介いただいておりますけれどもね、まあね、ゼビウスはやっぱり、エポックメイキングのやっぱりゲームだと思うんですよね、でビデオゲームミュージックというアルバムの、ね、やっぱり、一つこうきっかけになったゲームではありますからね、
ね、 CD がね、あれ何年前だっけ、なんかまた出たんですよね、 CD がね、
出てましたね、ありましたね、
買いましたけど思わず、当時のあれですけどね、
はい、やっぱりこうね、手に入らなくなってて、だけどやっぱり欲しいっていう人がいらっしゃるんだと思うんですよね、だからこそ、ああやって出すと思うんですけど、どうでしょうね、それまでのやっぱりゲームの BGM っていうのはいわゆるゲームの添え物みたいな扱いから、うんうん、いやゲームミュージックはゲームミュージックとしてやっぱり鑑賞に耐えうるクオリティのものがあってそれ単体としても楽しめるよっていうやっぱそういう、こう価値を見出してきたのはやっぱこの一連の、うんうん、ビデオゲームミュージックというアルバムぐらいからやっぱり始まってきたんだろうなとは思うんですよね、うんうん、でねやっぱりそういう意味でもやっぱ、うん、エポックメイキングな出来事ですし、まあ、スーパーゼビウスはもう言わずもがなですよね本当に、うんうん、ああいうこうなんていうのかなこう日頃過ごしてきて似たようなこうああいう BGM に接する機会というのはやっぱなかったわけですよ、うんうんうん、もちろんポップスとも違うし洋楽とも違う、うん
はいはいはい、
まさになんか例えるならまさにゲームミュージックとしか言えないような世界があって、
うんうん、
だからそれをやっぱりこうね聞けるのがもあの頃で言えばもうゲーセンしかなかったっていうね、
うん、
もうだからねやっぱりそういうところも含めて特別感がやっぱあったなと思いますね、うんうん、
もう僕はあれですよスイープレコードさんには足を向けて寝られないですからね
、うん、いやいやいやでも本当にね、うん
うん、
はい、あとねいろいろファードラウト伝説あるいはウルトラ警備隊ということで、ね、
ファードラウトサーガって読んだ方がいいのかな、
う
ん、
あ
ちょっと ねありますけど、
うん、はいはいはいはい
これもねラストが難しくてね
うん、そうね。
結構ね、敵の攻撃がきついんだ、最後。
なんでしょうね、PC エンジンの一連の、ゲームは本当に厳しかったなというね、なんか印象もありますけどもね。うん。いや、でも面白かったですよ、やっぱり。
はいはいはい。あとね、プレステの、はいはい、後年出たゼビウス 3D、
はいはいはい、
プラス G。G プラスとかっていう、うん、あのゲームがあってねあのポリゴンでやる 3D の、まあ、ゼビウスなんですけど、はい、それに確かねおまけでねあのスーパーゼビウスがついてるのよ。
ああ、はいはい、
本当の元のアーケード版のゼビウスのあのスーパーのついたあのすっごい意地悪なやつ、うん、めっちゃ難しくてあの途中でファントム飛んだりして、
はいはい
はいはい、それ打つと点2が0になるとかね。すげえ意地悪なやつがあるんですけどあれもね結構遊んだな、
うん、うん
そんなことを今思い出しましたけどね、はい、
ただまあねちょっとねすいませんでっかいのさんの置き手紙がやっぱ離れますけど、うん、この前ちょっとねアニメの話をしましたけどやっぱり、
はいはい、
ゲームミュージックもね特にシューティングがそうなんですけど、うん、こうかっこいいんだけどどこまでそのゲームの世界観に沿ってるのかなっていうことをこう、うん、なんか疑問に思うようなやっぱり、ゲームミュージックもやっぱありますよこう、
うん、
今こうアーケードたまにゲーセンも今行きますけど、
はいはいはい、
うん、いやかっこいいけど、うん、どうなんだろうなみたいなのも、うん、なんかねあったりしますよね中にはね、うん、例えばあれですねこう今のプロレスもすごい進化しててこう、うん、ウィル・オスプレイっていう選手がいるんですけど、
はあ、
まあ、一回動画見てほしいんですけどもうね何やってんのか分かんないのよもはやこう僕らの知ってるあのプロレスじゃないんですねこう空中でぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねて、
うん、
でもう目まぐるしくこう動きが変わるんですね体勢とかも変わるし、
はあ、
でいつ技を食らったのかあるいはいつ技を仕掛けたのかも正直よく分かんないっていうレベルの速さなんですよ、
うんうん、はいはいはい、
でいつだったかね確かそれをねビッグバンベイダーがなんか批判したことがあってツイッターか何かでこれは本当にプロレスなのだろうかみたいなことを言ってたことがあって、うん、ちょっと議論になったこともあるんですけどなんかやっぱりねこうそれとちょっと近い感覚を僕は覚えましたねこうそういうなんか本当に最新鋭のゲームミュージックとかを聞いたときに、
うん、
あくまで BGM としてどこまでこうゲームに寄り添うかっていうことはやっぱりあると思うんですね、うん、で特にシューティングなんかはその辺の乖離が、まあ、意地悪い言い方をすればしやすいジャンル、うんうん、勝手に、まあ、要は時期は進んでいくし自分たちである種その場面を選択するとかっていうことも、まあ、あまりない中にあって基本的にこう、まあ、流しっぱ BGM はこうあるっていう 中においてね、どうかなって思うものも、なんかちょっとタイトルは言いませんけど、最近ちょっと味わいました。はい。ちょっとそんなこと思ったりします。はい。で、なんか中の2っていうのがなんかありまして、なんかこう、閣下氏ならきっとご存知であろうと期待するとか、まあ知ってますよ、これはということで、これペットインガーの話ですね。まあ今日は話しませんけどもね。はい。
ははは
ちょっと、まあそんなエロゲがあるんでございます。本日最後の置き手紙は中アリクイさんからいただいておりますよ。ありがとうございます。はい。はい、で、ちょっとこれはね、ご紹介、されなくても結構ですということだったんですけど、紹介をしたいと思います。うん、
はい。はいはい。
雑感ということで、愚者級パーソナリティの皆様、中アリクイと申します。今回は番組を聞いて感じたことをメールさせていただきます。ディズニーランドがレディース&ジェントルマンを、やめたことや、カリブの海賊の内容変更についてのお二人のご意見を聞いてのことです。まず、個人的な話ですが、私自身は男性です。過去にいわゆる性別違和を感じ、専門医に相談に行ったことのある身でもあります。結果、性自認は中間ぐらいでやや女性的思考の見られるといった、感じらしいです。現在は異性と結婚しております。ざっくりとですが、そのようなものです。そんな私から見て、ディズニーの対応はとても知的で文化的な前進だと思っておりました。どうでもいい場面でいちいち男は女と分けられなくなる場所があるというのが、こんなにも息がしやすいものかと、とても分かりにくい感覚だと思います。また世の反発があまり見られないことに対して、私のような人間を世間が認めてくれるのかと小さな感動さえ覚えておりました。しかし、愚者牛さんではむしろ文化の交代といった旨のご意見ということで、少し頭を抱えてしまいました。私のようなものを受け入れると文化的ではなくなるのだろうか。聞こえてこないだけでそういう人は多いのだろうかと。私には性的マイノリティの友人がおります。また性別ゆえに煮えを飲まされてきたことを告白してくれた別の友人の言葉も思い出します。そういった人々、また私の知らない似たような誰かが少しでも息がしやすくなるのなら、こういった変化は続いていってほしいと望んでおります。みんな同じ料金で参加する超大手アミューズメント内でのこと、一部の人にとって辛い要素があることを、嫌なら来るなではなく、その一部の人たちへのウェルカムを選択したことは文化的であると思うのです。ただそれを選択し続けてきた歴史がまだないという意味では文化足りうる要素を満たしていないとも言えます。個人的にはディズニーのような判断で過去がなかったことになると思いませんし、なくすべきとも思いません。残す方法もたくさんありますし、なければ作ることもできるはずなどといろいろ申しましたが、私の受け取り方や考え方もどこか偏ったところがあるのかもしれません。正直この話題についてもメールを送るべきか悩みました。しかしお二人の作る番組が好きで、その言葉を聞き続けてきたからこそ、拙いながらも胸を借りるつもりで正直にお伝えしてみようと思いました。うしゃきゅうさんは個人の番組ですから、あー食いしばれ、そんな大人修正してやる、飛びた信夫などとは申しません。先にも申し上げた通り、ただお伝えしてみたかった、本当にそれだけなのです。以上、思いのほか長くなってしまいました。これからも楽しみにしております、失礼いたしますといただきました。
はい、
ありがとうございます。いや、まずもってちょっとやっぱ勇気がいることだったと思うんですけど、こうやって、意見表明してくれたことは ね、本当に嬉しいですし、ありがたいことだと思いました。まずね、第一印象として、
はい、
やっぱりこう僕らのあの時喋ったことを、やっぱり中アリクイさんなりにいろいろ受け止めて、思うところがあったからこそね、こうやって、メールを送っていただいたんだと思いますから、そういう意味で言うと、このメールをね、こう送っていただいたことにまず感謝したいなと僕は思ってます。で、いろいろとこう中アリクイさんのお話を聞いて、思いを新たにする部分もありましたし、なんていうか、自分自身のやっぱりこうなんか考えを深めるきっかけにはなったんですよね。で、どこから話をすればいいのかな。その話のきっかけとして、ディズニーランドがその一つこうウェルカムメッセージとしてレディース&ジェントルメンをやめたっていう、話題があったわけですけど、それについて僕はどちらかというとネガティブな感想を持っていて、だけど中アリクイさんはやっぱりそれによってそれは文化的な前進だと思っているということなんですよね。 で、僕はね、ちょっとそういう、こう、なんていうのかな、自分自身が自分の性について悩んだ経験がないのでね。
うん。
うん、だから、どこまでお話しして、中アリクイさんと、こう、分かり合えるか、正直自信はないんだけれども、
うん。
レディース&ジェントルメンっていう言い方、まあ表現は、ね、確かに言葉通りに取ってしまえば、
うん、
まあ、まさにそれは性を二つに分けているっていうことにはなるんだけど、僕はね、正直ね、うん、この言葉自体の持ってる雰囲気とか印象みたいなものの方が僕は強いと思ってるんですよ、
うん、
だから確かに言葉で通りに解釈をしてしまうと紳士淑女の皆さんっていうことになっちゃうんだけれども、
うん、
なんかね、僕自身は英語があまり得意じゃないこともあって、レディース&ジェントルメンっていう、こう言い方そのものがもはやちょっとこうディズニーランドの中で一つの、まあ、雰囲気作りというかちょっと芝居になっている部分があると思っていてね、
うん、
いかにもちょっとそういう、こうなんかアメリカ的なこう娯楽の本番にやってきたみたいな、そういう雰囲気作りの表現として非常に僕は好きだったんですよ、この言い方がね、
うんうん、
そういうところもあってがゆえに、これをやめるって言った時に、いや、わざわざそれをこう取りやめるほどのことですかねっていうことを僕はあの時喋ったんだけれども、
う
んうんうん、まあもちろんね、中和陸井さんの立場にしてみれば、
うん、
おっしゃることもよくわかるし、
うん
うん、なんでしょうね、うん、だからこのことについてはちょっと僕はね、ああそういう認識の方もいらっしゃるんだなという、まあ、素直なそういう感想を僕は持ちました、うんうん、うんうんうん、
はい、
ですね。いろいろあとね、考えさせられたんですけど、
うん、
ちょっととりあえずマスターの感想を聞きたい。
振ったな。
すいません。
はい。ですね、うん、まずもしね、僕らが、理解が足りないというかね、
うんうん、
そういうところがあって、中和陸井さんをはじめね、そういう、なんて言ったらいいんだろう、性格と言っていいのかな、うん、お持ちの方を傷つけたのであれば、それに関しては当然お詫びをしなきゃいけないと思うんです。そうですね。うんうん、だからそれに関しては、もしそうであればね、ごめんなさいというしかないんですが、
はい、
例えばその、レディース&ジェントルメンっていう言葉って、慣用句なわけですよ。
で、
例えばその、日本語で言うと土砂降りっていう言葉があってね、
うん、
でそれっていうのは英語で言うとレイニングキャッツアンドドッグスって言って、例えばトムとジェリーの中でも天からこのその犬やら猫やらが降ってくるっていうその、ね、ギャグになってるくらいの慣用句なわけですよ、
はいはいはい、
じゃあその土砂降りをキャッツ&ドッグスっていうこと自体がどうなんだ、
うん、
じゃあそこには鳥は入らないのかとかね、
うん、
牛は入らないのか馬は入らないのかなんていうことを言い出すと、
うん、
正直キリがないんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそういう面でいくとその例えば、性の同一性であるとか多様性であるとかっていうことっていうのはもちろん個人のね質として、もちろん我々はそれを否定してるわけでもないし、それはもう大いに認めていくべきものであるのは分かるんです、
うんうん、
ただそういう一つ一つの言葉を取ってそこに対していやそれはいかんとかっていう言葉狩りをしていくっていうのは、
うん、
これは逆に本当に気を悪くしないでください。本当に気を悪くしないでいただきたいんですが、マイノリティの人が今光が当たったからこそ今までその抑圧されていた鬱屈とかそういうものを言葉狩りとしてそのメジャーな人たちにぶつけてるんですよ、
うん、
だから それは許されていいのかっていう問題は常にあるんです、うん、だからそれは別に性的なそういうマイノリティとか多様性を持った方々だけじゃなくていわゆる BLM といった、うん、ああいう活動もそうなんですけど、
うん、
だからその今なんていうのこう今になってやっとその社会が認めてくれたっていう人たちが地位が向上することはそれはいいですよ、
うんうん、もちろんね、
うんうん、それはいいんだけどじゃあその返す刀でね、
うん、
うん、今まで俺たちはこんな苦しみを負わされてきたんだ、うんうん、お前らも苦しめみたいなことをされると、
うんうんうん、
やっぱりねその大多数の人の反感を招いちゃう。でそれは結果的にまた分断を招いちゃうんですよ。
そうなんだよね。結局そういうことによって、
うん、
また新たな不幸が生まれてしまうかもしれないわけですよね。
だからどこまでやるかっていう話なわけですよ、
うんうん、
だからまあ確かにその今までいろいろ苦しい思いをしてきたっていうことはあるんでしょうし、まあ、僕らには理解できないけれども、
なかなかね、
日々ねそういう苦しみを味わっているんだろうけれども、うん、じゃあそれに対して我々がその感覚を共有できない以上ね、
うん、
じゃあどこまでそのそういう人たちのためにその、配慮をしてあげたらいいのか、うん、まあ、配慮してあげるっていうとなんかすごい上から言ってるみたいだけど、まだ
ちょっとね難しいんだけどね、
う
ん、
その配慮すればいいのかとか、うん、どう歩み寄ればいいのかっていうところをね、なんかもっとね、
う
ん、その本質的なところでやるべきであって、そのだから例えばディズニーがキャラクターの名前を変えたとかっていうことは、うん、僕らにしてみると ものすごく表面的なものに見えるわけですよ。
そこなんですよ、
うん、
だからまあ、理想論なのかもしれないけど、
うんうんうん、
そういうこう言葉の名前とか表現を修正することによって、
うん、
まあ、表向きは何かこうね、そういう人たちに配慮してますよっていうことになるのかもしれないけど、じゃあ実質どうですかっていう、うん、
そうそうそう、
そういう部分が残るわけですよ。逆に、
うん、
だから言葉とか表面的に目に見えるものを
そうそうそうそう、
からとにかく片っ端からそういうものを潰していくことによって、
うん、
なんか逆にじゃ本質的なそういう部分の、うん、取り組みって逆になんか見えてきづらくなってくるんじゃないかなっていうこともあるわけですよね、うん、
だからそこは方法論の話なので、
うん、
ディズニーが本当に考えているのはまずその小さな一歩としてそこからやりましょう、でもっとその、うん、だんだん、ね、本質に進んでいきましょうってなっていくということで今やってることなのかもしれないんだけれども、
うん、だけどね、
なんかそう見えないんですよ。
見えないんですよ。その、うん、ね、まあ、ディズニーランドの話はまあ一つありましたけど、例えばじゃあ、うん、子供向けのサブスクのサービスからダンボやピーターパンを隠してしまうって、
うん、
それは僕はやっぱり違うと今でも思ってるし、うんうんうん、でそういうことをするディズニーだから、いやもちろんねレディース&ジェントルメンの話はそのこととは直接つながらないかもしれないけど、
はいはいはい、
そういうことを一方でしているディズニーがこういうことをやってしまうと本当に本気で取り組もうと思ってますか、ただの批判そらしになってませんか、うん、っていうことをついつい言いたくなっちゃう。
なんかこうそういう活動自体がものすごくね、なんかこう頭でっかちになってて、
うん、
なんかこう実態が伴わないというか、うん、なんかそのすごく空虚なものに見えるんです我々にとっては。
そうそう、だから、うん、目に見えるものだけ隠してしまう、修正してしまうって、まあパッと見そういう取り組みをしているように見えるんだけど、
うん、
じゃあ実際の本質的な部分はどうなのっていう時に、なんかその表面的な部分だけを覆ってしまうことによって、そっから先になんかこう議論が進まないというか、
うん、
考えが進まないっていうリスクも一方ではあるよなって僕は思ったりするんですよ、
うんうんうん
うん、だから実質的な部分でそういう差別とかが全然改まってないんだけど、とりあえず目に見える部分だけおためごかしにちょっとこう直します、ちょっと直して、うんうんうんうん、あとはちょっとなかったことにするみたいなところでとどまるとするならば、それは全くもって、
うん、
中和陸士さんが望む世界には程遠い話じゃないですか、
うん
うん、だから そうじゃなくて、やっぱりそういういろんなね、こう内面のそういう差別とか分断みたいなものが、まあ、表面化してきたものとしてある種の表現や言葉があるとするならば、そこのつながりから含めて考えをしていかないと、簡単に言葉だけ取りましたとか表示変えましたっていうことではやっぱりないと思うんですよ。それを続けていくと結果として表向きだけなんとなくそういうものがニュートラルになった非常にこう気持ち悪い世界になってしまう、
うん、
やっぱ僕は恐れはあると思ってます。だけどどこまで行っても僕もそういうところで悩んだ経験がないから、
う
中和陸士さんの悩みとか思いっていうものにどこまで寄り添えるか自信はないんだけど、
うん、
ただやっぱりそういう僕は思いを持ってます。でディズニーって、うん、だからその性差別の性差の問題以外においても、
うん、
なんかそういうちょっとただ化粧いいんだろうみたいなってこう対策をやってきてるからね、うん、ちょっと心配になっちゃう、
うん、だからまあ、僕もね学生時代の話ですけど、
はい、
まあね、彼はね、まあ、性的マイノリティと言っていいのか、うん、まあ、マイノリティなんでしょう、そういう友人がやっぱりいたんですよ、
はい、
でいて、まあ、どちらかというと今の社会だと、まあ、犯罪者とカテゴライズされかねないようなその、性的思考を持ってる人だったんです、うん、で、まあ、彼と、まあ、僕は、ね、普通に友人付き合いをしていたし、だからどうというものも何もなかったんだけれども、うん、あ、そういう人もいるのねとか、あ、そういう人もいるよねっていうことと、うん、今の社会とかその過去のね社会っていうのはそういう人たちを認めてこなかった社会だったから、そのね過去の社会もそういうことを認めてきたっていうことにしようみたいな活動っていうのは全く違うものでね、
うん、
うん、過去はこうでした、でも今のその価値観には合いません、でもその過去を否定することはそれはやめましょうっていうことじゃないと、
うん、
うん、
結局ねその、うん、昔からやっぱりそういう認識がまだこう浸透してなかった頃のいろんな問題のある表現って、うんうん、まあ、もちろんいろいろあるじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい、
だけどそれは現にその事実としてあったんだから、
うん、
やっぱそれをね、
うん、
こう隠してしまうっていうのは私はやっぱり、
うん、
何か逆に学びの機会を失ってると僕は思うんですよね、
うんうん、
かつてこういうことがあってだけど今のこういうね、時代にあってはそぐわないよねとか、
うん、
やっぱこの当時だからこそこういう表現は受け入れられていたよねっていう、やっぱり形としてそれが目に見えるものとして残っていないと、
うんうん、
逆にそこのやっぱり認識を僕は持てないと思うんですよ、
うんうん、
だからすっかりなんかそういうのを覆い隠してしまって、はい、なかったです、なかったものにしますみたいなやり方をしてしまうと、うん、我々そういう人間がやっぱりそういう性自認に悩んでいる方に思いを致す一つのなんか学びの機会が失われているところは僕はあると思うんですね、
うんうん、
だからそういうやっぱ時代背景も含めてそういうものをきちんとやっぱ目に触れたりする機会というのは僕はやっぱ保障されるべきであって、
うん、
ただこの表現って今にあっては許されないよねとか、こういう時代背景が当時はあったからこそこういうことがまあ許されたんだよねっていう、
うん
う
ん、
そのやっぱりこう認識とセットにしてやっぱり捉えるべきであって、
そうだね、
うんうんうん、じゃないとやっぱりそれは僕らみたいな性自認に正直悩んだことがない人間にとっては、
うん、
大事なそういう学ぶ機会がやっぱり失うことになってしまうと思う、
うん、
だからまあ最初の置き手紙の内容にちょっと戻りますと、
うん、
レディーズ&ジェルドルメンって表現は、
うん、
僕は正直そのことによってなんかこれは性をこう二つに分けてそれ以外許さないといったようなニュアンスを僕は受け取らないんだけども、
うん、
ただ逆に今回中和陸士さんがこうやって置き手紙をいただいたことによって、あ、
うん、
そういう認識じゃない人間ももちろんいらっしゃるよなっていうね、うんうん、僕はそこにやっぱり一つ学びがあったわけです。
そうだね、
うんうんうんうん、だからそういうことを今回のこの一件を通じて中和陸士さんとやり取りさせていただいたことによってやっぱ僕らにとってもやっぱそれ学びがあるわけじゃないですか、
うん
うん、だけど、なんていうのかな、じゃあ、例えばですよ、このレディー&ジェネルマンという表現をまあまあなくなりましたけど、
うん、
そう、過去にそういう表現をしていたっていう歴史は事実としてあって、
そうだね。
ね。
う
ん、だけど、そのことも含めて、まあ、仮にですよ、まあ、わかんないけど、うん、そのことも含めて、最初から元からなかったものとしてしまうのは、やっぱり僕は今でも謝ってると思うんですよ。
うんうん。
うんうんうん。そこなんだと思うんですよ。だから、うん、そういう過去に 実際に使っていた表現まで、全てなかったかのように蓋をしてしまうことを一方でディズニーはやっているので、その、このレディース&ジェントルメンの話ではないですけどもね、だからそういうところがこういう表現をパッと取っ払ったっていうことがニュースになった時に僕は、ああまた深く考えずにやってんじゃないのっていうね、本当に真剣にそういう問題に、本当に取り組んだ上でのこれは結果なのだろうかということにちょっと疑問を挟みたくなるっていうことなんですよ、
だから その当然そのマジョリティの人とマイノリティがいて、マイノリティを要はないがしろにすることはそれはいかんと、だからマイノリティの人がいるんだよっていうことはもちろん認めた上で、じゃあそのマジョリティの人と、マイノリティの人がお互いにその、コンセンサスが取れるような表現であるとか、そういうものっていうのは今後どうなっていくんだろうっていうのをやっぱり考えてやっていかなきゃなんない中で、そのなんか要はねディズニーがその気取ってトップランナーになってる感じがあるんですよ。
あ、それをね僕も感じる。
トップランナーであることを気取っている。
そうそうそう。
こうやることが正しいんだ、お前らついてこいみたいにやってると、それはもちろんマイノリティの人からは支持されるでしょう。だけど一番大事なマイノリティの人とマジョリティの人のコンセンサスっていうのを本当に取ってますか。
そうそうそう。
っていうところ。ね、
本当に議論を真剣に議論を重ねた上での対応だったら全然いいんですよ、だけど本当にやってますっていうことをすごい感じる。でディズニーっていうのはやってこなかったのよ、それをそれまで。例えばディズニーコードというのが映画の世界が厳然としたものがあって、使ってはいけない言葉というのがいっぱいあるんです、ディズニーの映画っていうのは。いつの間にかスターウォーズからも、F のつく言葉はすっかりなくなってしまいました、昔はあったんですこれは、だけど今やディズニーが事前仕様になってしまったから、過去の作品も含めてセリフの改変があるんですね、F ワードは。そういうことを平気でやってるんですよ、僕はこれから作る作品からそういうディズニーね、そういうのを注意深く取り除く分にはまだ許せるのよ、それもちょっと腹が立つんだけど、だけど過去の作品までわざわざ DVD とかを焼き直して、丁寧にそういうものを取り除くことをやるんですね、ディズニーっていうのは、であたかもそれが最初からオリジナルであったかのようなリリースをするっていうね、そのことに対するアナウンスすらなかった時期もあるんです。やったっていうことすらアナウンスしないっていう、今はやりますけど、そういうことを過去やってるところなんでね、やっぱりちょっと信用できないところはある。
あのね、中和陸井さん申し訳ない、基本的に我々二人ねディズニーが嫌いなんです。だからね、
言っちゃったよ、
そういうとこはねちょっとあるんです。
ごめんなさいね。そうそうそうそう、
だから我々としてはそのいわゆるそのね、マイノリティの方とかを、その虐げる意図というのは全くないんです。
ないんです。
だけど、まあちょっとね、そのディズニーのやり口はその花につくっていうですね。だから、ね、そういう彼らは彼らでトップランナーを自称してマイノリティの人のためにやってるっていうことでやってるんでしょうから、それが支持を受けるということも重々理解はしてます。
理解してます、はい、
ただそのやり方って本当にどうなのっていうところですよね、
まあ、ただやっぱり最初に戻りますけど、こうやって中和陸井さんにいろいろと、教えていただいたんで今回ね、やっぱりそれによってこう救われる思いになる人もやっぱり事実しているってことを、なんか初めて僕は身近に感じられたしね。
そうだね、
そういう意味では本当にもうありがとうございましたです、そこは、まあ、結構だからね勇気が言ったと思うんですけど、今回の切り紙、こういうふうにでも我々にね、自分の考えを伝えてもらって、それは、ね、本当に素直に嬉しいなと思ってます。はい、
まあね、こいつら結局理解できてねえねつってがっかりされてるかもしれない。
いや、そうね、今頃大変失望されていたとしたら本当に申し訳ないんだけれども、まあ、もしねまた何かね、思うところがあったらぜひ送っていただきたいと思うし、
まあ、でもね、それがまあ我々の包み隠さぬ、
そうですそうです、
まあね、
だからまあ、こういうね、まあ 今回は一つ学びのあるね、置き手紙をご用意いただいたことをね、すごい感謝してますし、うん、まあ、はいはい、時としてね、耳の痛いご意見を頂戴することもあるんですけど、うんうん、それも含めてね、やっぱり、うん、私、今後の愚者鬼の血肉になると僕は思ってますのでね。
はいはいはい。
一応、今までも、そういう置き手紙をあえてこう紹介しないということ、一応僕の中ではしてこなかったつもりなので、うん、はい。今後も、そういうスタンスでやっていきたいと思っております。
はい。
はい。ありがとうございます。なるほど、ちゃった。ここから先はですね、ツイッターのリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいているつぶやきをご紹介をしていきます。本日もすみません、本当に一部になってしまいますけどもね、抜粋にでご紹介をさせていただきますけれども、ちょっとね、個別に紹介はしませんけれども、T シャツ届きました報告多数いただいております。本当にありがとうございます。ね。
毎度。
いやいやいや、そんな、あまり商売系を全面に出してませんけど、まあでもね、本当に ありがたいです。ぜひね、はい、中身がわかんない程度にこう、限定音源の感想などもいただければね。はい。ちょっと贅沢を求めすぎでしょ。
短いって言われるかもしれないけどね。
ああ、たった30分しか話してないじゃんみたいなね。
うん、
はい、もしそうなってる方がいらっしゃるとすれば、それはよく慣れた愚者鬼リスナーの方だと思います。うん、ありがとうございます。そうですね。1つ目。イタチさんいただいております。F1、結局何がどうなっていたのか。来5年を天から地へ突き落とした世にも奇妙なレギュレーション是正ということで、これは、うん、F1 メディアの話でございます、ね。
はいはいはい。エミリア・ロマーニアグランプリが先週かな、はいはい、あったんですけど、そこで、来5年がね、何位だったかな。フィニッシュの時で8位だったか9位だったかだったんですけど、その後でうんたらかんたらとかってこう、まあね、味噌がつきまして、
はい、
結果的に、ペナルティを食らったということで最終的には13位かな、
うん
うん、そのくらいまで降格しちゃったんですよね。
なるほどね、
うん、でまあね、ちょっと分かりづらいというのがあったということですね。
はい、はい、イタチさんの感想としてはもっとマシなレースディレクターおらんのか、毎回やぞということでね、うん、
そうですね。
いらっしゃいます
ね。まあ、第一戦もね、ちょっとおかしかったですからね。
ああ、なるほど。はい。山かき64さん。地下200回拝聴。閣下様の仮面ライダー愛に感じいると同時に、新仮面ライダーに複雑な思いを抱くのは自分だけではないことに安堵。スピリッツ読み返すたび、正に仮面ライダー2号に類戦を刺激されるおっさんとしては、安堵版には不安しかないということでね。はい、いただいております。仮面ライダースピリッツはいいよね。いいんですよ。まあ、引いて言えば、まあ、ゼクロスが最高なんですけど、なんですかね、こう、今日、まあ、ちょっと、真の話、さっきもさせてもらいましたけど、
うん、
庵野さんの演出っていうのは、ある種、スレッカラシのファンが重箱の隅をつつくような楽しみ方を、まあ、前面に、ステージの前面に引きずり出してくるような演出をするって話をしたじゃないですか。
うん、
で、仮面ライダーにおいては、それはね、作品の本質を歪めることになりかねないと思ってるんですね。うん。仮面ライダーにももちろんあります。そういう、こう、スレッカラシのファンが見る、こう、トリビア的な見方とか、ないことはないんだけども、こと仮面ライダーにおいては、それが作品の魅力と直接に僕はリンクしてないと思ってるんですね。
うん、
やっぱり仮面ライダーには語るべき王道たるストーリー、ズドンとしたものがあって、それに対して余計な演出ははっきり言って不要の世界なんですよ。
うん。
うん、そういう世界にあって、ああいうこう、シン・ゴジラ的な、あるいはシン・エヴァ的な演出が僕は通用すると今でも思ってないんですね。
うん。
だから庵野さんが手がけたところで、まあ、言い方は悪いですけど、もし真剣に作るならばそんなに庵野色の出ない仮面ライダーになるのではというものもあるし、それを庵野さんがわざわざ真という名前をつけて手がけることに対しての抵抗感がやっぱりあります、
うんうん、まあ、ただね、公開されて我々の、ね、手のひらがくるっと返るかもしれないですけどね、
まあまあまあ、それはまあ、うん、2割ぐらい期待はあるんですけれども
、やられたって感じでね、
うん、ああそういう仮面ライダーの引き出し方もあるかっていうのを見せてくれるんだったらいいんですよ、
うん、
はい、
うん、
まあ期待はしてませんけど期待はしてます。深見さん、 今更ですが何でも審議、こっちも何でも審議するな企画の中で最愛の人をかつて、後輩に寝取られ、そして今回は語学友に寝取られた我ら島本和彦先生についても言及していただきたいです。すみません、最愛の人じゃなく最愛の改造人間でしたということで、まあね、青い炎って読んだことあります、島本さんの？
いや、ないです。
ちゃんとは見たことないです、
うんうん、
まあ、青春時代の話なんですよね、うん、でもね、なんだろう、島本さん本人はあんまりへこんでないと僕は思ってますよ、
うん、
むしろあの人のことだからお手並み拝見ぐらい思ってるんじゃないですか、うん、ほう、あんのが仮面ライダーをどれどれぐらいの感覚かもしれませんけどね、うんうん、たまにねテレビとかメディア出演される方ですけど、なんかあの方の性格を考えるにポーズとしてへこんでるふりがするかもしれないけど、実際そんなになんかこうショック受けてないんじゃないかなと思ってます。個人的にはそんなに山田先生じゃないよ、篠本先生は、うんうん、っていう気がしております。まあこの人はねルーミック語らせると面白いんだ本当に。激突をアスラーダさんいただいております。地下200回おめでとうございます。僕がツイッター始めたきっかけが愚者の宮殿にお便りしたいという思いからでした
マジか。
今の僕があるのはお二人のおかげです。これからも応援させていただきますということで、
いやね、
は
い、ありがとうございます。
嬉しいおきなみありがとうございますね。大丈夫ですかね、ツイッター始めたきっかけが愚者宮っていうのはね。
、
はい、ちょっと心配になりますけど、
はい、
勘助さん、あれミスターポテトヘッドのミスタートットのハズプロのおもちゃの方でトイストーリーの方はそのままじゃなかったっけということで、これはですね、
はい、
私の、事実誤認でございまして、勘助さんのおっしゃる通りでございます。こういうことがあるんですよ、うん、すいません。実際ミスターポテトヘッドのミスターが取れたのは、おもちゃですね、はい、うんうんうん、でポテトヘッドってなんかすごいアメリカでは歴史のあるおもちゃみたいで、トイストーリーのアニメができる前からはるか前からあるおもちゃなんですよね、あの目とか耳毛とか鼻が取れるやつですよ、あれ、
うんうんうん、
であれをもうずっとミスターポテトヘッドってこう呼んでたんですけど、 それのミスターが取れるよっていうおもちゃの方の話であって、決してディズニー本編の方の名前がこう変わる云々の話ではなかったようでございます。お詫びして訂正いたしますが、なんか若干それがまちょっと炎上してるようでございまして、本家の初プロでもなんか、うん、やっぱ長年慣れ親しんだ名前をね、うん、簡単に取ってくれるなということで、若干ハズブロさん、この対応についても一度白紙にしたいというようなことをおっしゃってるようでございますね、
う
ん、まあそれだけやっぱ長年愛された愛称みたいなものって重みがあるっていうところもあるんですよね、うんうん、だこれにしたってやっぱりね、まあ100人が100人納得する状況というのはまあないと思うんですが、でもやっぱりね、うん、きちんと企業としての意見表明をするなどして議論を深めて最大公約数的な人間がね納得する対応になってくれればいいなとは思いますけどもね。骨っこライダーさん、写真付きでいただいております。これすごいですよ、ようやく時間ができたのでステッカー貼りました。転写式と勘違いして1枚無駄にしてしまったのは内緒の話ということで、なんとなんと愚者級ステッカー車に貼っていただいておりますよ。しかもこんないい車に。
セリカですね。
セリカですよ、はい、あらまあ、なんだか嬉しいような恥ずかしいような申し訳ないような、うん、ね、どうですこれ、はい、実はちょっとね、あの写真付きでいただいたのは骨子ライダーさんだけだったんですけども、他にもちょっと2通ばかし、車に入りましたとかバイクに入りましたという、ね、
そうですか、
報告をいただいておりましてですね、うん、はい、もしかしたら我々も運転中前の車に愚者級ステッカー貼ってる日がそのうち来るかもしれませんけれども、
僕は逃げますね、はい、
そうですか、うん、はい、ステッカーの方はねまだ若干の在庫がございますのでね、はい、マスターもあれです、今からでも遅くないですからね、
いらねえよ
あれおかしいな、はい、いやでもね本当ありがとうございます、ね、すごい綺麗に貼っていただいて、はい、うん、すごい嬉しかったです、はい、ということで今日はねこれぐらいになりますね、トーク者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております、ブログのお便り投稿フォーム新しくなっております。以前よりは、確認などが、しやすくなっております。どうぞご利用ください。あるいはツイッターハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきやリプライなども、このように抜粋にはなりますが一部ご紹介をさせていただきます。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上お便り紹介のコーナーでした。
シリーズその時エロゲシが動いたシャープ4バリアブルジオということでやってまいりましたけど、今回はこの辺で終わります。
何ですかその工場は一体。
いや別にないんですけどね、
はい、今日はねあの本編でバリアブルジオの話をさせていただきまして、はい、後半ではね半ば強引に馬娘に結びつけて、話をしたわけなんですけれども、
はいはいはい、
まあ、ちょっと枕に続いて馬娘の話で恐縮なんですが、うん、馬ぴょい伝説というね、はあ、まあ、曲がありますよね。このちょっとこう馬娘でちょっと今話題になってる
なんかあるらしいですね、
はい、あるらしいんですよ、はい、でこれがなかなかぶっ飛んでるということで、はあ、まあまあ電波ソングではないかということで、
うん、
割とお若い方がですねこのいわゆる電波ソング的なものにこうあまり触れたことがない方が一定数いらっしゃるそうで、
は
あ
は
あ、なんだこの曲はということでちょっと衝撃を受けているというね、うん、まあ、ニュースをちょっと今日目にしましてね、うん、
はい、
まあでも言ってみれば電波ソングって昔からあるんじゃあるんですよね。特にこう、
はいはいはい、
アダルトゲームの世界においては特に顕著なんですけれども、
うん、
うん、で何ですかねこういう電波ソングがこう生まれるのって不思議とこうやっぱりこう今日の話じゃないですけど、
うん、
美少女がいっぱい出てくるゲームやアニメが多いんですよね、
はいはいはい、なんだっけ持ってけセーラー服
あれも近いですよ。
なんとかなんかありますよね、うん、なんか変な歌ね、
うん、古くはミコミコナースとかねそれこそね。
あ、ミコミコナースってあったね。
そうそうそうそう、うん、ああいうのがなんかこう電波ソングが生まれやすい素地みたいなものが、はい、なんか不思議とこうなんか美少女ものから生まれてくるというね。
個人的にはね、うん、お兄ちゃんと置いてそいつ殺せないとかね
まあ電波ソングというかまあまあまあそう
です、ね、まあ、あれはネタソングか、
ね、まあ、そうですね、まあ、わかります、
はいはいね、
うん、
はい、
で大体電波ソングって言われるものはこう歌詞の内容がすごい、うん、多くて詰め込むんですよね。
ぶっ飛んでるんだよね。
で、うん、で早口でとにかくまくし立てるといったようなものが多いんですよ、うん、
はいはいはい、
とにかく情報量が多いんですよね、
うんうん
うん、で、まあ、なんかいろいろねこのことについてこう考えたこともあるんですけれどもなんか、
はい、
なんでしょうねこうある種のそのやっぱり非日常性みたいなそういう部分もあるしそのなんかこうエロゲの世界で一時期こうしんみりしっとり聴かせる曲がすごい席巻した時期があってなんかそれのちょっとカウンター的にこう本当にぶっ飛んでる曲みたいなのが一方で生まれてきたっていう背景もあるような気がしてちょっとねそのうちこの辺の電波ソングの、うん、歴史みたいなものについてもね一回自分の中の記憶を整理してね、はい、語ってみたいなと思うところもあったりするんですけれどもね、
うんうん、
どうですかなんかこうマスター的に最近なんかこうトピックあればついでにお伺いしていきたいところもあります
か。トピックですか。突然の振りですね、
うん、
馬ぴょい伝説はね僕も一応馬娘は何回かやってるはずなんですけど
はいはいはい
馬ぷよい伝説っていうのを聞いたことがなくてです、
ね、あそうなんですかあら、
うん、どこでかかるのかも知らないんですけど、はい、まあ、ね、みんなよくやれ何で勝ちました何で勝ちました何巻ですとかって
多いね。
いやね正直ねなんでそんなにできるのっていうぐらい皆さんで、ね、やってらしてねすげえなって、はいはい、純粋にね本当嫌味でも何でもなくすげえなーって思っちゃうんですよね。
ね、
うん、だからね、やっぱり自分ってね、ライトなゲーマーなんだなって思いますよ。
どこまで行っても、薄味ゲーマー、
うん。どこまで行っても、そうそう、納金のね、なんかライトなゲーマーで、なんか一回爆裂究極拳が出せればそれで満足みたいなね、うん、そういうゲーマーなんだなって思っちゃいますね。はい、
なるほど、ありがとうございます。うん、次回の愚者の宮殿なんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと今回ね、お便りでもちょっとした振りがあったんですけれどもね、
はい、
いやそろそろちょっとプロレス話も解禁しようかなということで
おっと早速やる、
はい、うん、早速ねやっていきましょう。まあ何たってね、うん、はい、リスナーさんの意見を聞いて200回以降番号に作りますって言っちゃったもんですからね、
うん、
やっていきますよ、
うん、
で今回はね、まあ、シリーズにするかは未定として、まあ、
はい、
愚者級的プロレス空論、まあ、机上の空論の空論という名前を付けました。 まあ、まずはね、手始めということで、今日もちょっといくつか話題出ましたけど、記憶に残る外国人レスラーということでね、はいはい、お話をしてみたいなと思っておりますですよ。やっぱりね、あの外国人レスラーはやっぱプロレスの花だと思うんですよ。ですからね、非常に強烈な印象を残したあんなレスラー、こんなレスラーいらっしゃると思いますので、ね、まあ、我々もちょっとねおしゃべりしてみたいと思いますし、ぜひねリスナーの皆様でもプロレスに親しんでた方はね、お気がいただければどんどんね、紹介もしていきたいなと思っておりますと。
そうかな。アドリエン・アドニスとか出そうかな。
またそういうとこも、もうちょっとさ、こう、いるでしょ、はい、さ、順番がおかしいんだよな、なんかな。
マンハッタンドロップすごかったじゃないですか。
いやいやいや、まあ、すごかったけど、ちょっとね、なんか、ね、はい、嫌な予感がしますけれどもね。
ぜひ、どういうことだよ。
いやいや、リスナーの皆様も、はい、あんなレスラー、こんなレスラーね、お好きな方、印象残ってる方いらっしゃいましたら、ぜひどしどし、愚者級宛てにお送りいただければと思っております。
そうですね。はい。
はい。ということで、本日もね、長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と、
私こと、埴輪でございました。
本日もお聞きくださりまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
北国にひっそりと佇むバー、愚者の宮殿。当店の名物はおっさんたちのよた話、ゲストの愉快なお話、そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます。置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けております。メールアドレスは mail@foolpalace.com、 メールのスペルは mail、フールパレスのスペルは FOOLPALACE でございます。またハッシュタグ愚者の宮殿をつけてツイッターでつぶやいていただきますと、我々がそのツイートに食いつく場合がございます。ちょっとした感想でも長文でも形は問いません。あなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんか。お便りお待ちしております。